どうも皆様、こんにちは。今日はどうぞまたよろしくお願いしたいと思います。慌ただしい、といえば慌ただしいんですけども、ラジオでお申しておりますように、どんどん決着がついてきておりまして、まあ決して皮肉で言ってるわけじゃなくてですね、日本人って律儀ですよね。いよいよアメリカがドルが終わるって言うんだけど、まあほとんどの人売らないんですよね。中国人と一番違いますよね。中国人とか世界の人って、噂聞くだけですぐ叩き売りますからね。いや、日本人ですごいなと思ってて、なんかこう、律儀って申しますかね。だから徳川幕府が滅びるときに、戊辰戦争っていうことで、まあ、大政奉還の後、幕府支えて随分多くの人死にましたですよね。まあ、あんな感じなのかなと正直と思うんですね。まあ、しかし時代はどんどんどんどん前に進みます。昨日の、なんか暗殺未遂事件ありましたですよね。あれまだよくわかんないんですよね。あれ、パイプ爆弾ですから、あれ、すごい威力なんですね、本当にやると。70年代の赤軍派がやったパイプ爆弾だから、あの辺みんな吹っ飛んじゃうんですね。それをやるつもりだったのか、あるいはなんかあんな感じで未遂で終わらせるんだったか、ちょっとそれまだわからないんですよ。でも岸田はもうあれ、偽物ですよね。今回はっきり分かったと思ったら偽物ですよね。だってほら、戦争だ戦争だって言ってんのに、実際に筒投げ込まれましたでしょ？本物だったらあんな警備なんかしてませんですよ。もっとちゃんとやってますよ、それ。出てこないですよ、あんなところに。危ないところに。だから皆さん、和歌山駅って行ったことあります？がらんとしたとこなんですよ。人なんか歩いてませんよ、和歌山駅なんて。和歌山市駅ってあるんですよ、南海の。あっちまで繁華街なんだけど、JR の和歌山駅なんて、あんなもん、なんか、がらんとしただけのとこで、安倍暗殺とそっくりなんですよ。安倍暗殺の例のなんだっけ、大和郡山の駅前と同じですよね。ね、がらんとしたところでね、あ、また作戦なんだなと思って、でもこれが未遂なのか、まあ、全部吹っ飛ばす気だったのか、あいどまりにするか、それがまだちょっとわからない。ではまあ、あの時安倍も偽安倍だったんで、まあ、今回の岸田も偽岸田だと思いますよ、あれね。最近だから、偽岸田なんですよ。この間の WBC のそうだったでしょ？始球式ですね。あいつなんか三塁投げましたよね。普通は牽制球って一塁投げんだけどね、まあ三塁に、投手がいないんで三塁投げたという、すごい始球式してくれましてですね。で、まああの人野球部だったですから、球投げるのうまいはずですよね。だから自転車乗れる人にですね、わざと自転車こけてみろったってこけらんないと同じで、あんな球投げらんないんですよね。だからもうあれ WBC だから世界に見せたわけですよ。岸田は偽物でありますと、ご安心くださいと。本物は確保してありますということですよね。はい。だから日本もまあ着々と作戦は進行中なんだろうというふうに思っておりまして。ということで言いましたら、今日のご質問の最初、上田ですが、150%作戦の人だと思います。今、振り返ると、安倍暗殺が去年の7月ですよね。で、あの後、第二次岸田内閣ができます。あれが8月でしたかね。あれがもう、だから、フェイク内閣なんでしょうね。バイデンと同じように、まあ、ドラマの中の内閣で。だから、あれ、内閣始める時の記者会見が、では記念撮影が古い官邸の方だったですね、あれね。古い官邸の方で、あの時、ダボダボのズボン履いてたの二人いて、鈴木財務大臣ですね。あと、河野太郎ですね。まあ、これダボダボの履くっていうのは、まあ、いわゆる作戦中の人って意味ですから。まあ、よくわかりますよね。日本は、実は自衛隊が問題ではなくて、財務省と日銀が問題なんですよ。戦後の日本がですね、戦争でくっていうのは、まあ、ベトナム戦争ぐらいまでですよね。あとはもう、ないんで、ベトナム戦争ぐらいまでは、旧軍の軍人が随分戦争協力してましたんでね。その後は何もないんで、日本の問題っていうのは実はディープステートに連なってる問題は、実はその自衛隊ではなくて、あれなんですよ、金なんですよ。財務省と日銀が問題なんです。ここがディープステートがどんどん金出しちゃって、アメリカを潰そうとしてドルを支えちゃってるもんだから、ここを潰さないとダメなわけですよね。で、在日米軍の方は、まあ、トランプたちが潰すわけですから、まあ、あとは財務省と日銀なわけでありまして、これがだから潰れると大体一巻の終わりで、ですから私はこう、見てると順番から言って、まずヨーロッパ、中東、これはもうどんどん今進んでます。ほぼ、けりがついてきましたね。 で、東南アジアはなんかケリがついたように見えるんですよ。フィリピンは、米軍に基地を攻撃用に貸し出さないってはっきり明言いたしましたし、で、まあ、台湾も、まあ、間終わりですよね。特にこれじゃなんていうこともないし。で、まさに台湾で大演習をやると、中国が大演習をやるという、まあ、その時に、例の自衛隊の飛行機が、まあ、飛行機って言っていいんですよね。回転する翼の飛行機って言うんですね。ヘリっていうのは。ですから、ヘリは飛行機なんです。回転翼の飛行機って言いまして。あれがその沈んで、第8師団の幹部沈むわけですね。第8師団っていうのは、陸上自衛隊でもやばい部隊でありまして、あれ海兵隊と訓練して、本当に西の方で戦争しようという実戦訓練やってた部隊ですから。まあ、それが自衛隊のヘリに乗って、自衛隊の人が操縦して、そのまま海の中に沈んだわけでありますから、自衛隊が沈めたわけですよね。そしたらもう、いよいよ、台湾で戦争だ、なんだってアメリカ騒いでるとき、日本の自衛隊はことりとも音がしなかったでしょ。静まり返ってましたよね。ああ、終わったんだな、というふうに、まあ、思いますね。第8師団も終わったと。だから、アメリカ戦争に駆り出されて、日本の自衛隊が戦争する話も終わったと。で、あとはだから、岸田側は偽物であるっていうことは、もうその時、まさに WBC だよね。WBC のあれですよ。だから、同じ時期でしょ、あれ、自衛隊が沈んだのと。自衛隊が沈んだのは WBC とほぼ同じからやってますよね、あれね。あの頃始球式最初やってたんで。まあ、ここで岸田が偽物だったも世界にまあ宣言するわけですね。で、あれもし例えばですね、岸田が全部吹っ飛んでたと。って言うと面白いって言いますか、まあ、面白いって言えば言い方変なんだけども、16日今日から岸田の妻がアメリカ行くんですね、バイデンと会いに。何しに行くかって話になりますよね。その岸田が吹っ飛んだと。で、その最中に、岸田の妻がバイデンとこ行くと。で、バイデンの妻と会うと。だからまあ、バイデンも偽物で、岸田も偽物でしょ？奥さん同士が話してるのは奥さんも偽物じゃないかと思うんだ、あれね。なんか、珍妙な展開になってましたよね。まあ、何が起きたんだろうと。まあ、いずれにしろ、本丸は財務省と日銀ですから、日銀がとにかくひっくり返しちゃうわけ、お膳をひっくり返すと、日本の金利が暴騰しちゃって、それで予算組めなくなって、で、財政が止まって、日本も正常化するという、そういうことでしょ。だから鍵は日銀なんですね。で、ですから、最初のご質問でですね、日銀はですね、上田は何になりましたかって言うんですから、まあ、俳優だと思いますね。俳優で、この人もだから指示通り今動いてるな。顔はすごいいつも緊張してますよね。で、まあ、出口戦略が、まあ、マーケットでは、まあ、上田は金利上げるだろうと言われていて、まあ、誰がやってもここは金利上げるタイミングで、さっき申しましたように、財務省と日銀がですね、まあ、最大の癌でありますから、まあ、これは取り潰すになると思うんですね。したがって、日銀は必ず金利上げてくると思うんですね。で、まあ、面と向かって金利上げるぞ、お前ら覚悟せいという、そういうふうに面と向かって言う勇気はやっぱ学者だからないわけで。で、そうすると、文字、なんか、紙読んでるぐらいの、そんな感じじゃないかと私は思いますね。で、上田の人物評ですけども、確かこの人も私、学生の頃は、この人に教わった気がするんですね。まあ、この世代の学者とかですね、よく喋るんですよ。言ってみれば深みのない学者が多いんですね。戦後、まあ、なんか、博士号を取ったやつで深みがないんですよね。チャラチャラ、シャラシャラ、まあ、喋ってる人でしたよ、こういう人とかね、舛添さんなんかも似たようなもんだからな。まあ、その中の一人だったって印象はありましてですね。で、彼はあれ言いましたよね。政策員やってましたよね、最初のうちね。で、まあ、政策員みたいなところで、こう、屁理屈こねるのはね、まあ、学者だから上手いわけですよ。屁理屈こねるのは学者上手いんだけど、興味深いことに、東大経済学部は、運でもないか損でもないでしょ、今回。東大出身だもんね、あれね。東大の学者がですね、まあ、日銀総裁になったんだから、東大経済学部なんかね、花提灯出してですね、お祝いしてもいいと思うんだな。赤間のとこ花提灯かけてですね、我が東大経済部学校がついに日銀総裁現れたりと。OB 読んでですね、提灯行列やってもいいぐらいなんだと思うんだけど、いや、全く何も言ってないですよね。 非常になんかこう、不気味な雰囲気漂うのを感じますよね。やばいぞという雰囲気はもう見え見えで、やっぱ作戦が浸透してんだと私は思うんですよ。で、やばいやつはもう全部なんか捕まってるとか、なんか入れ替えられちゃったとかですね。岸田だって皆さん見たらわかるじゃないですか、あれ。時々なんかステロイドでさ、ステロイドの副作用になっちゃったようなさ、ほっぺた膨らんだら出てきますよね、時々ね。ステロイドの副作用なの。あれとかも、顎の下んとこさ、首んとこさ、大きななんか、シワが変なね、シワ寄っての出てくるじゃないですか、時々さ。いや、だからもう、入れ替わっちゃってんで、ですからこれ終わりっていうことなんじゃないですかね、日銀もね。あれ、天皇だって今偽物でしょ、あれ。天皇もだから即位したら偽物ですよね。で、岸田も偽物ですよね。だからまあ、上田はまあ、一応正式にはまあ、総裁ってことなんだろうけども、まあ、日銀の人じゃないしさ。なんかみんな偽物に入れ替わっちゃって。で、よくわかんないですけど、雨宮とか、まあ、今回総裁候補いたんだけども、まあ、なんで出てこなかったかだよな。まあ、債務超過になっちゃった責任を取らされたのか、あるいはなんかいろんな責任取らされたっていうことはありえますよね。もうなんか表出てこれる状況じゃないと。安倍内閣の何でたらめやったかって全部これから追及が始まるということでね。だからもう出てこれる立場じゃないと。それこそノーパンしゃぶしゃぶじゃないけどさ。なんかそういうような類も含めてさ、もう会って出てこれなかったっていうんじゃないかと思うんですね。大真面目に、まあ、ここで金融政策を変更しようと思ったら、やっぱ雨宮ぐらい出さなきゃダメだと思うんですよ。ちゃんと真面目に日銀らしい、今までの日銀らしい仕事をしようと思えば、学者なんか絶対無理ですから、ここね。非常に厳しい非難にさらされますから、金融引き締める時って一番大変な時ですからね。日銀とってみても。それは雨宮ぐらいの政治的なね、政治力ってはぐらかしって意味ですよ。役所における政治の一番のポイントは、はぐらかしがうまいってことですね。はぐらかしてって、その自分たちの思惑を達成するのは役所の世界ですから、はぐらかしで言ったら、そら、雨宮にかなう人いないから、彼出してくるはずなんですよね。で、中曽っていう話もあって、中曽はだからむしろ引き締め派でしたよね。まあ、中曽出してもいいわけだね。彼もだから、日銀の人間なんだから、粘るときは粘るでしょうから。でもその二人がいなくなっちゃったってのは、やっぱりなんか私は、もうすでに日銀終わってて、ドラマやってんじゃないかなって感じがするんですよね。だからこう、ドルのことも何もそうなんだけど、もう決着ついちゃってて、はっきり言って。あとはだからもう消化試合やってるだけしか見えないですよね、はっきり言ってね。要するに国民をですね、ま、国民に麻酔かけてんですよ。これは日本人だけじゃなくてアメリカ人もそうですね。世界中麻酔かけてて騒がないようにと。気がついたらなんかもう終わってますよね。人がないと。大混乱になっちゃうんで。で、気がつく人ってのは思慮深い人ってことなんですよ。思慮深い人は気がついてくれればいいと。じゃないとその普通の人をですね、なんかいろいろ説得しようったってまさかって話ばっかですから。まあだからそれは引き続き日本でも続いてるんだと思うんですね。まあなんかそんな感じで。まあ、本人がなんか思いでやってるとは到底思えないんで、ですからなんか今度ですね、なんか出てくんじゃないですかね。突然なんて言うんですか？変な話をね、聞いたことない話がですね、突然なんか、ねえ、上田がし始めるとかね、私はなんかそんな感じになるような予感がしますね。はい。から、先日の選挙の結果を見ると、投票率の低さは国民の政治に対する汚い草を表しているように思います。このまま親米路線を踏襲していくと日本の将来非常に暗いものだと思いますが、何をお考えでしょうか。そうですね。まあ、今申し上げたように、もう全部日本も作戦中だと見ていいんで、まあ、選挙も消化試合ですね、これね。だから、しらけてるのが当然ぐらいの話で、特にだから、誰が当選しても関係ないと私は実は見てて思うんですよね。維新の会が随分なんか大阪で躍進したと言ってますけども、あれ、後ろヤクザじゃないですか、松井なんか。だからあれひっくり返ると思いますよ、私はそこ。まあ、馬場さんのやってるからね。まあ、松井がもろじゃないかな。でも、私は、 どうなのかな、馬場氏がね、全部引き入れとは、引き入ることできるとは思えないし、維新は要するに、ヤクザですよ、後ろも。ね、最初は松井がヤクザなんだから、松井がだから橋本だとか、なんだっけ、吉村引っ張ってきてやってんのがあれですから、松井まだいるじゃないですか。で、IR やるわけでしょ。あれはだから、まず一つは小利貸しが後ろ入るんですよ。博打で負けかけたやつって、取り返そうと思って無理な借金するんですよ。だから小利貸しのいい商売なんですよ。で、あれでその稼いだ金はみんな買収に使うんですよ。あそこ、飛び出しんちゃうんじゃないですか。最近飛び出しんちのそばにあれができたじゃないですか。なんだっけ、星野リゾートが。ねえ、あれ。私は飛び出しんち目的じゃないかと思って見てんですよ。そうすると飛び出しんちに出てくれた女の子、えらい高い金出せますよね。IR やると。全部だからヤクザのあれは、私は、しのぎで、で、だからまあ日本乗っ取ってやろうとしてんだけど、もうすでに実際はそれできないことでね。今だから、要するに白状させられてるってことだよな。国会だって、自民党だって、岸田だって、だから松井だって、全部白状させられてるんですよ。こういう悪いことを今まで考えておりまして、やろうとしておりましたということを、いうことですから、まあもうだから、将来は私、明るいと思いますよ。その、変なのがいなくなると、その時は大変ですよ。その時は大変なんだけど、まあ、新しい時代の始まりですからね。私は、まあ、2015年ですか？今回、トランプが最終的に作戦始めるのが2015年なんですね。大統領選挙の1年前でありますけども、そこからの作戦がいよいよもう大団円ということで、やはり日本もですね、まあ、明治の忌まわしいのも終わりましてね。前に進むかなと私は、ほっとしているのが、これ本音であります。はい。から、ウクライナ情勢見てると、日本はアメリカ戦争に言いなりに続けているように思います。ロシア首相が間違いなく、どの方向が難しくなっている状況で、このまま行くと日本もディフォルするのではないかと思いますが、アメリカの場合、どのようにその苦境を抜けばいいとかどうでしょうか。まあ、第一にその、日本の状況ですけども、はっきり言ってあまり関係ないんですよね。メディアはいろいろ言っておりますけども、日本ははっきり言ってこの戦争、門外漢でありまして、で、ロシアとはウインクし合う仲ですよね、日本っていうのは。中国共産党ともウインクし合う仲なんで、まあ、あんまりなんか、メディアはいろいろ言っておりますけども、そうそう関係ないんじゃないかと思うんですよ、今回はね。で、やっぱり日本ってある意味で言うと、金の卵なんで、これをまあ誰がですね、まあ、金の卵にみんな言い寄ってくるんですよ、昔から。信長の時代のポルトガル、スペインもそうでしょ。それから、家康のとこに来たオランダもそうでしょ。から徳川幕府のとこに来たペリーもそうでしょ。この金の卵にみんな言い寄ってくるんですよ。ロシアも中国共産党も私は同じだと思いますよ、そこは。したがってですね、今日本はですね、そのアメリカの目かけにやってたわけね。目かけがですね、もう弱りになるわけですよ。目かけのですね、目かけがだから廃止になりましてですね、これはもうとにかく、お手当が来なくなるわけね。だからアメリカの目かけやってて、2号さんということで世界に紹介されてて、まあ、この2号はですね、金もよく払うしですね、言うことよく聞くしですね、なかなかういやつだと。あの国に基地置いとくとですね、日本人はね、うちの飛行機でも戦車でもね、まあ戦車ありますね。上手に整備してくれんだと、こんな意味があるもんかと、世界に自慢してたわけですね、アメリカは言ってみれば。日本という金の卵をですね、掴んで。本当そうですよ、自慢してたんですよ、あれ。しかし、もうそれは終わりだと。で、日本のデフォルトっていうことはですね、今だから世界を見てるとですね、まあデフォルトも、大きなデフォルト今やってないですね。実質的なデフォルトはたくさんあるんですよ。例えば仮想通貨大暴落しちゃったとかですね。あるし、それからその、劣後債がね、パーになっちゃったと。クレディスイスのね。でもあれ劣後債ですから、まあそれは会社潰さないためにパーにするみたいなもんですが、あれは別に特に問題ないですよね。そうすると問題はその対外決済がデフォルトするかどうかってことなんですね。アメリカもですね、ウクライナも日本もイギリスも、対外決済がデフォルトするかどうかってことなんだけど、どうもこれはデフォルトさせないようにやってるように見えますよね。 今、例えば、ブリックスの側には信用不安って広がってないじゃないですか。ブリックスは信用不安広がってなくて、まあだからあれはロシア側がちゃんと新しい通貨を用意して、それが動いてんだと思うんですね。前からロシアが言ってるデジタル国際決済専用通貨ですね。あれも動いてんだと思うんですよ。ブリックスでなんか、ブリックス主要国でなんかずっと作ってたじゃないですか。だから、デフォルト多分日本も大丈夫で、ただ日本にとってみると、今のアメリカドルが実質的には通用廃止でしょうから、なるわけなんで、まあだから1ドル50円とかいうふうになるんでしょうね、あれね。あるいはもっと安くなるかもしれません、アメリカドルが。だから、まあ法的にはデフォルトじゃないんだけども、実質的にはデフォルトだと。で、そんなそのドル暴落して日本大変じゃないかって言うんだけど、アメリカはちゃんとその理屈言っててですね、安全保障の未払いを支払ってもらうっていうことなんですね。それは日本の金じゃないんだと。日本にですね、随分基地を置いてね、日本もね、アメリカも日本のために随分尽くしたんだと。日本守ってやったんだと。そのコストが全然まだね、その回収できてないって前からトランプ言ってるわけですよ。安全保障の費用を5倍払えって言ってるんじゃないですか。で、日本も5倍払ってないでしょ。だから今回アメリカに金取られたと言っても、未払いを清算させていただきましたという話なんですよね。だから全部ストーリーできてて、で、これに対して日本は反論してないでしょ。そんなことはないと。十分払ったんだと。お前んとこですね、むしろ金出せなんて一言も言ってないじゃないですか。まあだから日本も了解してるわけですよ。安保の未払い分でね、これ相殺しましょうってことについては。そういうことでしょ。で、ですから、デフォルトにはなんないですよ。まあ、ドルの価値がなくなっちゃうんで、だからドルはないと思ったらいいですよ。もう洪水で流れちゃったと思っていいと思いますよ。水に流しちゃったと。よくあるじゃないですか。ほら、昔ね、今みたいにこう、ね、保険とかない頃ですね、江戸時代だけど、店が火事で焼けちゃったとかね、オクラがですね、その洪水で流れちゃったとか言ってですね、財産なくなっちゃうことあるんじゃないですか。昭和20年だってそうですよ。日本、まず満州に随分財産あったし、南洋にもあったし、カルフトにもあったし、みんななくなっちゃったじゃないですか。ああいう状況だと思ってたよ。だから一応法的にはデフォルトではないんだけど、法的なデフォルトはなくても、まあ実質的に財産なくなっちゃうと思う。でも、なくなったらなくなったで、その次ありますからね。まあ私はそんなにですね、大変じゃないと思うね。さっきから言ったように日本人ってですね、こういう時ってなんかジタバタしないんだよね。もう世界今大変ですからね、ドルがやばいっつんで。ドルを投げ打ってですね、まあ、金買ったりなんかしてますけども、こう、ジタバタすんだよね。実際、明治時代、ここだったですね、明治時代に実は日本の帝国海軍のですね、潜水艦がね、事故を起こしてですね、水中に沈んじゃった事件があるんですよ。で、実はそれ、日本の帝国海軍の潜水艦沈む前にですね、どっか他の国でですね、ドイツだったかな、なんか沈む事件があって、で、それ引き上げるんですけども、中に乗ってた船員たちがね、我先に出口に殺到して、で、しかし出られなくて亡くなったと。まあ言ってみれば、会員たちがですね、船内でもう、右往左往してる、その姿が、まあ、引き上げた時に出てきたわけね。だからまあ、最後の往生際の悪さだと、まあ当時言われるんですね、もう海外ではですね、潜水艦沈む時ですね、みんな我先に逃げようとですね、出口に殺到して、実に見苦しい死に様を見せたと。ところが日本はですね、それ引き上げたときにですね、みんなちゃんとですね、配置についたまま亡くなってたんです。誰も出口に殺到しなかったの。そのちゃんと椅子に座って、配備棟に座って、そのままそこで水死してたんですよ。で、あれ最初に記録載ってますけども、引き上げた潜水艦のハッチ開けた軍人がですね、よしって言ったんだよね。これでこそ帝国軍人であると。その死ぬときですね、ジタバタするのはね、帝国軍人あらずということね、よしって言ってですね、まあ、それでも大変なのね、みんな死んじゃったんですがね、大事件で、とても悲しむべき事件だったんでありますが、そういうところがあるんですよ。死に際っていうのは日本はすごく昔から大事にするんです。と言いましたらですね、昭和20年もですね、昭和天皇は負けっぷりを良くするってよく言いましたよね。負けっぷりを良くして、一日も早く日本に有利な条件で、講和をすることが大切なんだと。今回もそうですよね、もう、とにかくアメリカドルって、戦争屋の道具ですから、はっきり言って。こんなものですね、全部この際捨てると。持ってた方がですね、要するにね、良識のなさ。身を恥じよと。身を恥じよと。不勉強を恥じよということですね、あれ、アメリカドルの結局まで持ったってことは。 だからその、ジタバタすべからずと、ここで全部一掃せいということなんですよ。でもその通り立ったわけですよ。本意じゃないでしょ？だから例えばドル建ての保険慌てて解約する人とか、銀行行って慌ててドルを売り払う人っていないじゃないですか。だからその明治のその潜水艦と同じなんですね、あれ見てるとね。いや、なんか遺伝子ってすごいなと本当にと思ってましてですね。まあ、このまま行きますかなと。だからみんな、その話は触れないで、ドルの話は 触れないで、なんか次行こうと。なんか残った財産でなんかやっていこうと、そういうふうになると私は思いますよ。はい。ドルが基軸通貨のステータスを一旦的に動き方をしてまいりました。そこで今後、金はどのように位置づけになっていくのでしょうかと。私は金を1000に下落するかしめるとお話しされましたが、改めて現時点のお考えをと。そうですね。まあ、ドルは、トランプははっきり昨日も言いましたからね。ドル終わりよと。世界の基軸通貨のドル終わりよって昨日もはっきりまた明言してましたでしょう。彼、一回も嘘ついたことないよね、こういう問題でね。だからそうなるわけですよ。で、今みんな金買ってんだけど、いやー、金の買い方みんな知らんぞ。先物で買ったり、ファンドで買ってんだろ。あれ、金買ったことなんないんだよ。金って現物買って自分の金庫に入れなきゃダメだよ。本当に。何買ってんの？みんな。先物買ったり、ファンド買ったりして、それ金買ってるだけのことだよ。今実は金は現物が全然ないんですよ。もう今じゃない、20年ぐらい前から。どんどん現物がなくなってったの。で、ですから、先物で金買ってるやつが最後にね、先物取引一番最後、現物受け渡しってできるんですよ。だからその現物買うんじゃなくて、先物で買ってて最後に現受けしようと思って待ってて、現引きしようとしたら、現物がなくてフェールするってことあるんですよ、こういう相場っていうのは。だって現物がないのにさ、あまりにも先物でみんな買い上げちゃってんだもん。バカみたいですよ。要するにね、株だ債券だっていう金融商品とコモディティって違うんです。コモディティっていうのは現物があるんです。ですから現物を渡すという制約の中でやってるのが、商品先物なんです。国際商品ですね。今なんかそれ全然無視して、先物だけどんどん金上がってんだよ。で、あれ先物でさ、金を最後に現引こうなんて話したらさ、なんかみんなフェールしますよ。で、そういう事件って過去何回も起きてんですよ。特に一番有名だったのは70年代の銀のお相場ですよね。銀の先物をね、ハント兄弟って兄弟が買い上げましてですね。で、どんどん釣り上げちゃったので、一番最後に現引きしようとしたやつがいて、現引きできなくてフェールして、強制決済になっちゃって、それがきっかけで、銀の相場は、大暴落したんです。だ今回私はここまで来ると、また現渡しのフェールで大暴落だと思うんですよ。で、あれが確か銀は70年代で、で、80年頃はですね、40年ぐらい前に一度金の円建ての値段がですね、7000いくらまで上がったことあるんですよ。あれはね、まだ円ドル為替が250円ぐらいしてた時代、230円ぐらいだったかな。で、なんで金が暴騰したかというとですね、ロシアが、そこ、ソビエトがですね、アフガニスタンに攻め込んできたんだね。当時アメリカボロボロで。で、アフガニスタンに攻め込んできて、あそこで止まらずに次はサウジアラビアまで来るだろうとみんな思ってたんですよ。もしソ連がサウジアラビアを占領すればですよ、オイルダナーは崩壊じゃないですか。と、アメリカドル崩壊だから、これやばいってね、みんな金を買いまくったんですよ。で、日本もそうで。でもそれをピークにですね、金はそれから、どう？ 80、10年、20年。20年下がり続けましたから。ええ、7000円建て7000いくらをピークに、一番下が800円ぐらいじゃなかった？ええ、それぐらいまで下がったんですよ。ですから金ってね、上がるときも激しいけど、下がるときも激しいのよ。いや、だから時期はいつか言えないけども、わかんないけど、まあ、数年以内だと思いますけども、1000円ぐらいまた下がるんじゃないですか？今申し上げたように、一つは金のフェールだよね。デリバティブ、あ、そう、今デリバティブだもんな。デリバティブズ先物取引で金買ったやつが最後に現物、現引きしようと思ったら、現物なくて、強制決済で相場が崩落、先物相場崩落しちゃったと。これが一つですね。二つ目は、そのトランプが出てきて、プーチンともう一回ね、二人で世界の冷戦終結の新しい体制組んでいくと。で、トランプドルがいよいよ本格的に出てきたと。とともに金はね、非常時は終了ですかな。新しい通貨体制に移行ですから、もう非常時終了なんで、と金下がってくると思うんですね。だからまあ、もうちょっとのことだろうと私は思っております。からアメリカではすでに本格的な貸し渋り、貸し剥がしが始まっているそうですが、この動きはやがて欧州や日本も広がる可能性あるでしょうか。 それといずれドルの暴落やドルを使わない仕組みが定着すると、アメリカの国債含めて多額のドルや債券を保有させられて、日本の金融機関の損失は返しないと思いますね。いかがでしょうか。はい。貸し売り、剥がし合わせは日本でも始まってんじゃないかと思うんですね。全銀協、全国銀行協会の会長がですね、4月に入ってから、融資先の選別をするようにとなんか言ってましたよね。転業とかですね、廃業とか、転業支援も視野に入れてと言ってましたよね。だからもうすでに全銀協からしてですね、貸し渋り貸し上げ書をやりましょうって銀行に指令出してるんですよ。で、実際に銀行はもう今仕分けをしてると思いますね。で、今だから問題になってるのは、例えばもう、社会保険のね、猶予分が払えなくなっちゃったとか、税金とか社会保障費払えなくなっちゃったとかってありますから、まああれはこのまま終了ですよね。あと諦めちゃった人いるんですね。まあ後継者がいないとか、主に後継者の方だと思いますけども、で、諦めちゃった。あるいはなんかその相場に捕まっちゃったと。相場に捕まっちゃって捨ててなっちゃったと。まあ損みたいなとこですね。ああいうとこありますから、まあそれはまあ諦めちゃうんで。だから、あまりこの、なんて言いますかね、無理やりの貸し剥がし、貸しぶりになってないんですよ。かつて20年前に、25年ぐらい前にね、竹中平蔵が金融監督庁長官やった時は、無理やりの貸し渋り貸し剥がしがあってですね、首吊り続出なんてあったじゃないですか、あの時。ああいうのはやってないですよね。ああいうのは日本ではまだないから、そういう意味で言うと、今とりあえず、実質的に破綻しているところ、あるいは諦めちゃったところが、まあ今は整理されているという段階ですね。でもこれが、まあ、あと1年ぐらい続くとですね、まあ、無理やりの取り立てみたいな話はないと思うんですけども、でもやっぱりなんか、諦め方は増えちゃう、思いますよ。大企業なんかどうすんな、あれ。ドルも終わりでしょ、もうこれ、はっきり言って。ねえ、ドルも終わりだし、不動産だって下がってくるし、あいつは何もやってないじゃないですか。彼ら自身がだからもう、今の大企業の経営者の多くはですね、もう、フラフラなんだと思うんですよ、はっきり言って。時代の変化なんか全く理解できなくなってると思うんですね。あとまあ、金融機関の損失は計り知れなくて、私は国有化で今回は決着だと思います。はい。日銀と民間の金融機関は国有化して、世界中で債権債務を全部整理しちゃって、終わりという形で、だから、ロシア依存の金融は、まあ、本当全部整理しちゃうということだと思いますね。だからこれがだから明治潮の日本の終了ですよね。イギリス式のバンクなんて言葉は日本になかったんで、イギリスから入ってくるわけですね。バンクっていうのは幕末ですけども。まあ、あれが一応、まあ一応終了するんじゃないですかね。そう思って見てます。ですから、もう国有化しちゃえばいいわけで、要するに業務はそのまま続きますよね。だから窓口は続くし、国有化しちゃって、帳簿だけの話ですから、はっきり言って。帳簿上の問題ですから、まあ、それはなんか我々の生活にあまり関係ないかもしれませんね。ちょっと多額の金持って財産を持ってる人は亡くなっちゃうかもしれませんけども、そうでなきゃあんま関係ないんじゃないですか。預金ぐらいちゃんと守ると思いますよ。皆さん、日銀のですね、支店って全国にあるの知ってます？本店支店があって、特に支店って結構、どの町でも一等地に立ってますよね。で、日銀の支店ってでかいですよね。で、窓がない巨大ななんか建物がついてますよね。この間日銀の OB の人に聞いたんですよ。日銀の支店の窓のないとこ行って何入ってんですかって言ったらですね、あれ、お札入ってんだって言ってましたよ。信用不安に備えて札入れたんだって言うんですね。だから皆さん札はありますわ。だから、例えば年金だ、保険だ、それから預金だ、なんだってですね、なんかあれあれ、札あそこから出して払いますよ。だから円はありますよ、ちゃんと。それは心配しないでいいんじゃないですか。で、当時、とりあえず日本人円もらったらね、あまり心配しないから、お札もらえば心配しないんでね、海外持ち出したりする人はほとんどいませんから、まあ日本は今回大丈夫だと思いますけどね。それからソフトバンク、先日から自社の社債の満期分を自社で買い換えるとか、アリババの株を全売却したと報道がありましたが、この動きは手元の流動性の確保がかなり古くなっていると見ていいでしょうか。また金利の上昇によって資金調達も厳しくなったのかと思われます。どうでしょうか。いや、その通りだと思いますね。もう大体ああいう投資会社なんてものはめちゃくちゃなはずですよ。 バンドもそうだけども、相場総崩れになっちゃってて、新しい金入ってきませんから、過去のその投資が焦げつくだけじゃなくて、新規のマネーが入ってきませんから、それはソフトバンクのような、投資会社一貫の割で、あとはだから、主要融資先の銀行が、共倒れ倒産したくないから、まあ、どれぐらい、追い貸しをしてるかっていうことでしょうね。だから、金利の上昇はまだ続きますから、特にソフトバンクの場合は、日本国内なんて海外でしこっちゃったんでしょ？国内は知れてますよね。国内の投資なんか知れてる話で、海外でしこっちゃってるから、もう救いようがないです、あれね。まあ、ソフトバンクに金を出してる方の都合で、今日一日生き延びてるだけのことだと思います。いわゆるゾンビ状態になってるだけだと思いますね。だから、地方で小中学生を育てています。先生方、多忙な中頑張ってくれていますが、ブラック勤務で先生のなり手が減っていることは心配です。学校に限らず、家庭の教育力や経済力が物を言う時代になるのでしょうか。私立や塾に行ける裕福な家庭ばかり良い教育を得られるようになるのだと心配です。この子たちについてアドバイスをお願いします。ああ、金かけてもちっとも子供は立派にならないね。まずそこを皆さん気がつきましたか？興味ですね。私立や塾に行って金かけてもなかなか立派な子供にならないんです。だから立派な大人にならないんですよ。もう会社3日で辞めてくるしですね。で、当たり前のようにですね、なんかその、なんていうの？忖度ばっかでね、親の顔色見る、先生の顔色見る、優秀な子っていうほど忖度うまいんですよ。だからいざとなったら何もできないの。やっぱり教育間違ってたんですよ。肥料のやりすぎ、農薬のやりすぎだよね、あれね。明らかに農薬肥料のやりすぎです、教育がね。いや、反対ですよ。だから、やたらに金かけるなと。やたらにそのチヤホヤするなと。もっと自分で考えろと。で、自然栽培の世界でいかないと。今のだから、教育は促成栽培ですよね。農薬肥料をやりすぎた。だからすぐ出てくる。それこそ幼稚園の時からね、もう成績がいいとか言ってですね、行くんだけども、後がひょろひょろで、大人になったらほとんど役立たないみたいになっちゃったね。で、反対に自然栽培っていうのは、無肥料無農薬でありますから、最初、米なんかだと、田植えしてから、かなり経つまで、苗が伸びないんだね。なんかこれ、発育不良で大失敗じゃないかと思うと、一番最後のところで、ぐっと伸びていくんですよ。人間の教育もそうですよ。もう、要するに最初のうちはですね、もう、どうもならんと、あいつはバカなのか、利口なのかもよくわからんと。それぐらいのところでですね、やってって、ちょっとまあ、10代後半から20代前半になって、社会で揉まれるようになると、いや、あいつはなかなか立派なもんだと。世の中に伍していく力があると。いうふうに大体なっていくんですよ。ですからね、もう今のそういう、なんていうの、教育ではダメですな。実は今の教育の一番ね、失敗がはっきりしてるのがですね、アメリカ、イギリスの、ビジネススクールとかロースクールに留学させるっていうやり方なんですよ。まあ日本だとね、東大とか早慶がいいとか言いますが、世界の場合だとですね、やっぱりアメリカ、イギリスのですね、超一流大学のね、法科大学院とかですね、経営大学院に行くのがね、最高の、まあ、キャリアだと言われるんですが、もうこれが全然ダメでね、もうとにかくリーマンショック以降はどんどんそれはっきりしてるんだけど、こういう大学出たってね、ろくな仕事はないわけよ。グローバル企業がもうダメでしょ。で、コロナでもうそれ、とどめ刺された形になってるんですよ。だからもう世界はですね、はっきり変わっちゃってるんだよね。ロースクール、ビジネススクール目指してもダメだってことはっきりしちゃってて。で、だからどうするかって、なんかあんまりみんな考えてなかったんだよな。なんかやっぱ歴史が薄い国が多かったと思うんだ。だから本当なんかね、しっかりと、そういう自然栽培で人育てた教育ない、教育のノウハウ溜まってないんじゃないかと思うんだけど、だから、朦朧としてますよ。だから、欧米の連中なんか気が狂っちゃうんだよ。気が狂っちゃってさ、なんかその、ねえ、男が女格好してみてさ、俺は神の摂理を乗り越えるんだとか言ってさ、見てみたりさ、鉄砲担いでイスラエル、あ、いない、ウクライナ行ってみたりさ、気が狂っちゃってるわけですよ。あれ、要するにですね、まあ、能力を持った人っていつの時代もどこにもいるんですよ。そういう人たちが、まともな出口を見られないから、ああいうふうなんですよ。あれ、ひどいもんだと思いますな。まあ、ですから、今後の子育てはですね、やたらに金やね、金をかけるんだと。で、やっぱりたくましく育てろと。その代わり、やっぱり育て方、すごく重要で、自然栽培で、 やりますから、やっぱり昔どうやって人を育てたかですね、読み書きそろばんから始まって考えさせるっていうこと、それからやっぱり信仰心ですわ。信仰心身につけさせないとですね、あれは全然成功しませんわ。そういうところをね、育てるんだ。親自身がね、まずやっぱり、学校なんかダメですから、学校はね、もう先生たちもあんな調子ですから、無理ですから、親が育てるしかないんで、親がすっくり勉強してもらうと困りますね。それから、世情が不安になってきましたが、備蓄は必要でしょうか？また備蓄をするとしたらどれくらいの期間を考えてるんでしょうか？備蓄ってのは食料とかエネルギーですかね？いや、そんなにこれは、いらないと思いますけどね。まあ、災害の備えぐらいでいいと思いますよ。まあ、災害の備えはよく1週間と言われますが、まあ、それでいいんじゃないですか？逆に私今ね、今年、食料大暴落するんじゃないかと実は思って見てるんですよ。食料なんか日本はね、実はね、倉庫にたくさん溜まってんの。コロナで買い占めやっちゃったんですよ。コロナで買い占めやっちゃってさ、あれ食料品の値段下げに一番いい方法は、食料倉庫の電源をさ、壊しちゃうんだよ。食料倉庫の冷蔵庫の電源さ、落としちゃうんだよ。だからみんな溶けちゃうだろ？あいつら慌てて売ってきますよ。それこそ半値ぐらいでさ、あれ食料倉庫の食料、輸入した食料みんな投げ寄ってくんじゃないか？そうするといきなり物価下がると思うんだよな。いや、本当ね、あれ、買いだめ売り惜しみなんですよ、今回の食料については。みんな冷蔵庫入ってんから、いや、冷蔵庫の電源切れと。切っちゃえと。壊しちゃえと。そうすると私、ずいぶん安値出てくると思うんですよ。で、今、世界国内も不景気でしょ？で、食料値段もピーク打ってます、完全にね。油もそうですよ。で、日本だと円高も進んできてるし、円安ピーク打ったから、食料の値段下がってくる。でも電気代は高いままだよね。冷蔵庫はすごい電気代食うでしょう。多分今年どっかでですね、おそらくあれね、コンビニっていうよりもあれだな。ドラッグストアで最近食料売ってますね。あそこが今の値段の半値ぐらいで大量に安い食料売り出すんじゃないかと思うんですよ。抱えきれなくなっちゃって。買いだめ売り惜しみで貯めた食料をもう吐き出さないとどうにもならなくなっちゃって、あんなで投げ売りしてくんじゃないかと思うんですよ、日本国内でも。だからね、そういう意味で言ったら食料結構安く出てくると思うんだよね。まあ、国内に十分あると思いますから、まあ、それは中にはね、欠品もあるでしょうけど、まあ、リンゴがなかったらみかんを食えばいいって話あるじゃないですか。従って、まあ、災害の分ぐらいでいいと思いますよ。だから、情報がねじ曲げられてきたことについて、特にトランプやプーチンをしていることについて、もっと国民に伝えたのでしょうか。どんな感じで開催するのでしょうか。これから軍事サミットを行われたらメディアならそれをしれっとしながら流すくらいのものなんでしょうか。よろしくお願いします。基本的には昭和20年前後のというふうに考えていいと思いますよ。昭和20年ですね、戦争終わるその日までですね、朝日新聞でも毎日新聞でもですね、火の玉になって戦えと、命を惜しむなと言ってましたな。で、戦争終わったらですね、まず1億総懺悔しろと。あれは政府が言ったんだよ。懺悔しろと、それほど流してね、で、国の再建に全力を尽くせって言うわけですな。これで、ね、当時アメリカ軍がですね、そうだよ。当時アメリカ軍、日本で、情報開示の番組やるんですよ。真相はこうだって名前なんですよ。ラジオですからね。真相はこうだっていう名前のラジオ番組やるんですよ。あれ結構ね、嘘やってたんだな、米軍がな。自分のところで都合のいい嘘流したんだけど、当時だから日本人はですね、どうして戦争になったかも知らないし、戦艦ヤマトがあるってことも知らなかったし、だから、広島の原爆については噂話しか知らないですね。今や満州で何が起こってるかなんていうのは、公式の発表は何もないわけですよ。で、これを戦後アメリカがどんどんね、日本政府、日本のメディア使って、全部公表していくんです。だから、日本のメディアは戦前も検出されたけど、戦後も検出されてるんです。アメリカ軍が、アメリカの情報発信の道具に使ってるんです。だから、日本のメディアが次々と戦争中の悪事をばらしていきました。今回は全く同じだと思います。今はだからまだ戦争を拡大させる方の情報を流してますよね。共同通信、それから時事通信。あれは理事の連中がもろ戦争屋ですから。あとは NHK、朝日新聞ね。で、トランプやプーチンは悪党だと。これは180度変わる日があると思います。180度変わって、我々もですね、新しい国作んなきゃいかんと。諦めようと。あってね。20年と同じことだと思いますから、まあもうちょっとは見たらいいと思いますよ。所詮メディアはそんなもんでありますから。 から、今まで出来上がってしまったアホな法律機関、例えば、水道民営化、森林法、首相、子ども課長など、数え切れないのがありますが、これら法律機関が存続つければ、うまく逃げられたものです。これら、発見することは可能でしょうか。だから昭和20年のように白紙になってくるんじゃないですか。まとめて、当時まとめて法律結構廃止するんですよ。治安維持法なんかもそうだし、植民地に関する法律なんか全部なくなりましたもんね。だから時代が峠を越えるとですね、法律って結構まとめて廃止になります。今回もそうだと思うんですね。その時はもっと大きくいろんなものは変わるんだと思いますね。はい。それから FRB の金利引き上げはそろそろ決定になると日本は、いや、利上げまでやると言ってますよ、FRB は。利上げ停止ってなんか、株式業者が言ってる話ですよね、あれ。FRB は停止するなんて一言も言ってないですよ。物価上昇率が2%になるまで利上げやっていくってはっきり言ってますから、まだ利上げ続くと思いますよ。トランプがドルを終わりにするって言ってますから、だからドル終わりなんですよ、今のドルはね。そうすると、円にも金流れてきますよ。ドルがずっこけるから円高になるということで、もう利上げは、利上げってのは要するに沼の水を抜いてるってことだよね。だから沼の水抜いたんで、JP モルガンだって、エプスタインとの関係バレてきたじゃないですか。クレディ・スイスなんか昔からあれマネーロンダリングの札付き銀行ですから、金利上げて、言ってみれば沼の水を抜いたから、クレディ・スイスの正体バレてきたわけでしょ。だから、沼の水をね、抜くの、金利上げるイコール沼の水抜くってことで、戦争や炙り出して潰すのに一番いい、一番効果的な方法なんですよ。まあ、これが続いていくっていうことでしょうね。まあ、結果的に円高だと思いますけど。それから、今月の分析を聞き改めて自分で生み出していくことや、御用達、見えないものとのつながり、インスピレーションを得ていくことが大切だと感じました。それらの根底は、日常生活になると思います。邪念や迷い流されることなく、正常に治療を尽くすために先生が常日頃意識ということがあれば伺いたいと思いました。これは私が特に意識というよりもですね、昔からこう、はっきり伝えられていることなんですけども、日常生活を清潔にきちんと送ることが一番なんです。軍隊とかですね、まあ言ってみれば一番命の危険が危ない、危険のある商売ですね。軍人たちって、軍人兵隊は、まあ、どうやって生活してるかっていうと、規則正しい生活してるんですね。型の中にはめるんです。すなわちですね、邪念だとか、こう、周りに流されるっていうことを防ぐ一番確実な方法は、規則正しい行動の中に自分をはめ込んでしまうっていうことなんです。で、これはですね、まあ、そんなことばっかりやってるから頭がいつまでたっても悪いんだとか言う人もいるんですけども、それは言われちゃそうなんだよな。日本はだからですね、まあ、兵はいいと。兵隊はね、規則正しい生活してるから実に立派なもんだと。ところが一番上がですね、まあ、酒飲んでですね、戦闘の最中にね、芸者抱えてたわけじゃないですか。上がね、邪念と流されることばかりで、昔からも政治配慮ばっかでね、で、戦闘指揮間違えて日本軍がね、例えばインパル作戦なんか、大変な損害被ったってよく言われるんですよ。で、言ってみれば経営者とか、リーダー、学者、政治家、知的労働のしっかりしている人ほど、日常生活は型にはめてきっちりやるべきなんですよ。ここは結構すごい誤解があるんです。そのブルーカラーはね、肉体労働の人はきちっと、まあ、言ってみれば形はめた生活やればよろしいと。例えば飛行機だってですね、ちゃんと操縦した人はね、決められた手順があって、決められた手順守らないとですね、業務過失致傷とか言われるわけね。でもさ、航空会社もどこでもさ、役員たちがね、仕事中に酒飲んだってさ、どうってことないでしょ？で、夜更かしってね、操縦士がですね、夜更かしで酒飲んで翌日乗務だったらね、それは大変だよ。でもさ、経営者関係ないでしょ？翌日二日酔いでさ、会社行って役員会やったって別にどうってことないでしょ？こんな感じで日本ではですね、トップが全然ね、自分の行動を縛らないことは当たり前だと思ってるんですよ。あれが大きな間違い。トップ自身が身を正して、で、行動をきちんとですね、管理してないとですね、必ず邪念とかに入ってきて流されますから。だから、とにかく規則正しい生活をするのが一番だと思います。どんなに偉い人でも規則正しい生活をすると。 すごく簡単なことなんだけど、その中に祈りの時間も瞑想の時間も入れたらなおされるらしいし、健康の時間も入れたらなおされるらしいですね。私はそういうふうにしていくことが肝心だと思います。から先日の統一戦、前半は維新が増加、しかし自民も崩壊といえるほどの現象はなかったと感じました。むしろ共産令和が負けた印象です。とりあえずの低さから地盤の強い共産を大負けしない印象でした。また自民か維新かで選ぶ方が多いでしたので、意外な結果でした。私のお考えを聞かせていただきます。まあ、なんて言うんでしょうかね。すべて作戦ですから。まあ、なんて言いますか。とりあえず、維新、自民。まあ、自民が崩れて維新に行ったんでしょうけども、維新だって最後吹き飛ぶと思うんですね、あれね。後ろは松井ですから。あのままじゃ当然行かないんで、全部出ちゃうと思うんですよ。参政党もそうだと思うんですね。参政党も実はね、私、松田さん、昔からのスポンサー、うんと親しい人で、いや、怒られちゃうんだけど、参政党のことで怒られちゃうんだけど、松田さんのことよく知ってんですね、実は。会ったことありますし、昔ね。あんまりね、感心しないのよ、はっきり言って。だからなんかさ、下で頑張ってる人がちょっと哀れに見えることあるんですね、あれ。一番上がさ、ちょっとあんな調子だとどうするのかなと。ですからもう今ですね、確かに票はこういろいろ分散してね。で、まあ基本的に票は分散したんだと思うんですよ。自民一極じゃなくて少し分散したと。で、革新はまあ前からずっとなんか体調傾向じゃないですか。これもだから変わってないんですね。革新は体調傾向で変わってなくて。で、本当に弱いとか脱落した感じなんですけども。まあこの後だから、私はだから本当に立花さんじゃないかと思うんだね。政治家女子48党がですね、政見放送でね、私はね、あの人にこうやられましたんだと。ね、政見放送でですね、全部その、与野党のね、セクハラを告発しちゃうと。自民党から共産党までですね、あの政治家に私はこうやってね、遊ばれましたと言ってね、ビデオ流しちゃうと。ほんと全部いなくなるんじゃないかと思うんですよ。私、それがだから日本の最後、ジョーカーじゃないかと思うんですよ。政治を変える。だって皆さん考えてくださいよ。政策なんかでさ、こういう補正変わりますか？政策何言ったからって言って自民党が終わると思います。終わるわけないじゃないですか。そんなこと言ったって。女性のスキャンダルですよ。で、今ね、例えばジャニーズ事務所大騒ぎですよね。あれを流してんの週刊文春じゃないですか。アメリカ大使館でしょ。その前は BBC でしょ。要するにさ、全部さ、外がさ、ここを使って流してくるわけで、あれ多分どっか政治が引っかかるはずなんですよ、あれやってんと。ジャニーズ事務所はもともとあれ、ジャニーさん誰でしょ、進駐軍とつるんだ連中でしょ、あれ。だから当然あの先にはアメリカもいるはずですよ。それから、ねえ、パソナのジンプーリンだってあれ、アメリカ大使館の連中とか来てたわけだから、外人が入ってくるわけだよ。だから今回のね、立花氏たちのさ、スキャンダル、立花たち言っていいんだけど、スキャンダルの暴露は、日本の政治家だけじゃなくて、経済界もそうだし、外国人が入ってんだと思うんですよ、日本に救う外国人が。あいつら好きだからね、あっちの方大好きだからさ。だからそれお相手した女性がね、立候補してんじゃないの、あれ、私そう思うんだけど。私話してこれやれましたってさ、だから NHK はもう正常化したわけでしょ。 NHK でだから、あれをやって、ほら、政見放送やって、ビデオまで流しちゃってさ、一巻の終わりだよね。だから、解散したら終わりなんでしょ、はっきり言って、自民党も、維新も何も。アメリカ大使館も戦争やも、解散したら終わりで、そのまま今度政見放送になりますから、全部ばらされて、で一巻の終わりと、こういうシステムなんじゃないですか。だから日本って最後決着は早いんで、一番最後になったんじゃないですか。だから、ノーパンしゃぶしゃぶでね、平成の時代の日銀だとか、財務省が吹っ飛んだのように、これ出てくるあっという間ですから、私はだからもうそんな時間かからないという、そういうふうに見てた思うんですけどもね。まあ、アメリカが帰った後の日本っていうのはですね、私は昔からね、いろんな政治家の人知ってますが、全く今は政治家にイメージないと思いますよ。アメリカが帰った後、日本がどうなるかイメージ湧く人いませんから。アメリカ気に入らないって人はたくさんいるんですね。でもあいつら帰った後どうなるかのイメージ湧く人とか、ほとんどいないですよ。経済どうなるとか、安全保障どうなるとか。じゃあそういうことを昔から日本はどうやって国を動かしてきたのかと。パッと言えて、パッと行動できる人って私会ったことないですよ。現役の政治家で。まあ一旦全部いなくなってからだと思いますね。はい。から知識社会がどんどん発展していますが、自然の優しさを感じる社会はこれからなくなるんでしょうか。優しい社会とはどのようなものになるんでしょうか。 この方策は。いや、反対だと思いますよ。知識社会はだから今、高転びしつつあるわけですよ。AI 見てると分かるでしょ。AI なんかやったってダメだってはっきり分かってるんじゃないですか。なかなか理屈こねてですね、地球温暖化とかやったらですね、思いっきりひっくり返っちゃったと。ね、中国だってですね、電気自動車とか一生懸命頑張ったら全部ひっくり返っちゃって、今一生懸命石炭炊いてるんじゃないですか。だから、その人間がですね、自然のね、自然に対して謙虚な思いを持つようになると、自然は優しくなるんですよ。人間が自然に対して謙虚な思いを持つと、自然は優しくなりますから。それはやっぱりですね、謙虚さっていうのはですね、やっぱりこの知識社会の崩壊によってしか生まれませんですね。いろんな人がいるんだと思うんですけども、知識をどんどん蓄え、金を蓄え、理性を使っていけば、それが成功への唯一の道だと思っている人が、間違いましたと思って、じゃないさ、納得することないんでしょうけども、黙って退いたところから新しい社会が本格的に開けるということですね。だから昭和20年8月15日を契機に、発行一部だとか言ってたちが退いたところから新しい日本が始まったじゃないですか。ああいう形なんですよ。だから知識社会の発展とかどんどんやってる連中が、ね、ある瞬間にいなくなると思いますから、そこから自然と人間の優しい関係が復活していくと思いますよ。立花氏の政党は内紛の要請でガーシーも離れました。これもすべて立花劇場でしょうか。いや、立花劇場だと思うよ。私はね、立花とガーシーの関係はね、トランプとペンスの関係がそっくりだと思うんだね。いや、トランプはペンスを非難してませんですよ。ペンスに勇気がなかったと言ってる話で、ペンスは敵じゃないよ。味方だよ、あれ。彼は名脇役ですよ。私に言わせれば一番の名脇役が今回はペンスだと思いますよ。彼はだからすべて、非難される役を、引き立て役をやってるわけでしょ、ペンス。私はね、ペンスがね、一番立派だと思いますね、今回のトランプの作戦だと。いや、ガーシーは、だから、ペンスみたいなもんだと思うよ、立花に対して。なんか白い帽子かぶってさ、金縁のなんかワッペンつけてないですさ、で、トランプの起訴が混乱く済みましたが、現在何で混乱になっていますか？これはね、今までの様子見てわかるんだけども、例えば選挙の違法選挙とかいろいろ証拠上がりますよね。あれ全部裏で逮捕やったりしてんだね。要するに逮捕のところに見せないだけで、新しい事実、こんな悪いことってどんどん出てきますけど、全部裏で逮捕やってんだね。逮捕ってさ、今回のトランプより分かったでしょ。逮捕するって普通はどうやるかっていうと、大陪審の前に引き立てて、呼んできてね。そこで、大陪審の結論を言うときだけ逮捕されてるんですよ。それ終わったら釈放なんですね。だから普通に言っても、大陪審の段階だと逮捕って一瞬なんですよ。でも、起訴されて有罪になれば刑務所入れられますしね。例えばそれが、バイデン側っていうのは実は皆さんご存知ですか？あれは外国政府の扱いなんですよ。ここがポイントでね。今、トランプは第45代大統領って言われてますよね。45代大統領でしたね。でも47代大統領なんて言ってますよね。じゃあ46代大統領って誰か知ってます？ 46 代大統領もトランプなんですよ。戦争大統領として任期延長してやってるんですよ。46代もトランプなんです。47代もトランプなんです。ずっとトランプなんです。バイデンは何かっていうと、アメリカを占領する外国政府の大統領です。今のアメリカ連邦政府は外国人が乗っ取った政府なんです。その大統領がバイデンだから、本来のアメリカ政府ではありません。日本がですね、昭和16年から20年まで、フィリピンにラウレル政権という、フィリピン第二共和制っていう国を作ってたんです。もともとフィリピンはアメリカが占領しておりまして、アメリカの植民地だったんです。で、この時日本軍攻めてきたんで、アメリカは一体撤退するんですね。一回撤退するんですね。で、亡命政権作ります。で、この亡命政権が今のトランプ政権なんです。で、日本軍が打ち立てた、ラウレル政権ってのは、ラウエルはだから外国政府なんですよ。すなわち、その後ろは日本軍だったんですね。日本の傀儡政権のラウエル政権がフィリピンを統治していたと。実効支配していたと。で、当時、マッカーサーたちですね。アメリカ軍は亡命政府という形で、全権を大統領に委任して、ジャングルに隠れてると、こういう構造だったんですよ。それが全く今のアメリカなんです。従いましてですね、今、 亡命政府の方がですね、まあ、占領政府、バイデン側を次々と攻撃してるんですね。だから国民に知らせるとですね、流血の惨事になっちゃいますから、国民に知らせないようにですね、後ろでどんどん倒してるわけですよ。情報を出して、一人一人寝返らせて、一人一人ですね、刑務所ぶち込んで。だから、バイデン政権の人間は、逮捕されると外国人だから、外国戦闘員の扱いになりまして、もうアメリカ人としての権利は保障されないんです。だから、グアンタモ基地に送られるんです。グアンタモ基地はですね、あれはほら、外国戦闘員を収容する場所でしょ。だからバイデンたちは、アメリカ人、国籍はアメリカかもしれませんが、もうアメリカ人では、アメリカの市民権を剥奪されて、外国に寝返った外国戦闘員の扱いになります。だからどんどんどんどん送り込むわけですね。それをずっとやってるわけであります。これはどんどんどんどん進んでおりますから、まあ日本も同じことに、ね、最後全部明らかになるんだろうというふうに思います。から中東の脱ドル、脱米化の急激な連携に乗り気ます。ただイスラム国家間の宗派対立と内言した目先の利害だけのように感じますが、今後乗っていくんでしょうか。まあ基本的にはですね、英米からの独立ですよね。だから1960年代のアジア・アフリカ地域の独立にそっくりだと思いませんか。 AA 諸国って言葉があるね。だから60年代にアジア・アフリカ地域が次々独立するでしょう。あれと同じことやってるんですね。で、その後がおっしゃったように問題で、アジア・アフリカ地域が独立当時やるんだけども、まあそれいわゆる第三世界って当時言いますよね。で、中国なんかがね、特に中国ですよ。そうそう、だからあの時は米ソの対立の中に中国がね、周恩来が頑張って、で、第三世界をまとめていきましょうとか、中国が旗振ってさ、アジア・アフリカ地域をまとめていこうってやりましたよね。だから今回中国出てきてるんでしょう。同じなんですよ、実は。で、中国、当時だから、中国、もう後ろソ連だからね。60年代か、まあちゃんとソ連がいて、今同じですよ。習近平なんか何もない人だから、全部後ろソ連でしょ。ソ連が中国押したってやってんですよ。同じ構造ですね。で、この後だから、彼らも大失敗したから、60年代ね。独立したものまたもう一回経済的に欧米に蒸し取られちゃったんで、だから今回まずドルを廃止するわけですよ。要するに独立した国をね、もう一回絡め取る一番の武器がアメリカドルだから、これだから廃止するわけですよ。今のドル廃止して、それから貯金ができないようにするんでしょ。今度のなんか、テキサス州でなんか新しいトランプドルの話出てきましたよね。テキサス州は今年10月ですか？あ、今年9月か。なんか新しいデジタル通貨発行するんですよ。もう法律が出ましてですね。あれがどうも9月に、運用始まるらしいんですね。テキサス州で。これがだからトランプドルだとおそらく、考えられますね。テキサスで発行して、で、テキサスで発行するトランプドルは貯金ができないんだよね。うん。だから貯金はなんか、たくさんできないようになってて、で、その、ユニオンって言いまして、組合を組むんですね。テキサス州と組合を組む。その組合を組めるのは、まあ言ってみればトランプ側ですよね。そういう国は、この新しいトランプドルを使えるから、9ドルはトランプドルに変換することによって、債務も免除されるし、で、インフレにもならない。しかし、民主党系のところはトランプドル使えないから、今のドルが紙くずになっていく過程で、ハイパーインフレで全部一貫の終わりと。嫌なら、廃止にするか、共和党の声と、こういうことになってるわけですよ。すごいでしょ。まあ、でも今年夏のようでありますから、まあ、やるんでしょうな、それな。したがって、ドルなくなりますから、まあ、私は昔みたいにならないと思うし、それからやっぱり今回、トランプとかプーチンがね、信仰の、本物の信仰のこと言ってますよね。あ、イスラムも同じだと思いますよ。だから宗派間の対立を超えたリーダーが出てくるんだと思いますよ。すごいですよ、今回のね、プーチンも去年の10月、11月か、政令出しましたよね。すべての宗教をね、包含して、文化も包含する新しい国にするんだと。ロシア正教がその取りまとめをやるんだと。だからロシア正教はただ単にロシア正教の教徒を守るための、まあ信者を守るための宗教ではなくて、すべての宗教を包含する、その大事な役割を果たしてんだと。特別な地位を与えてんだと。言ってますよね。トランプも実際に、みたいな感じですね。だからトランプはあれ、イスラム教徒にもすごい人気ありますよね。だからそういう流れ考えると、イスラムの世界も同じだと思うんだな。今だからわけわかんないネタニヤフたち。 イスラエルの狂信主義者は今、無理やり排除してますから、あれがいよいよ消えるとですね、イスラム圏も緊張が解けますから、シオニストいなくなればですね、それはやっぱりだいぶ穏やかになってきますよ。だからまあ、60年代の失敗には今回ならないんじゃないかなと思って見ております。私の県では、高校無償化で専門学校に通う困窮世帯の子供も多くいますと。補助は結構ですが、そもそも学費が高すぎるのが問題の本質と思いますと。学校は内部留保を貯めて、投資運用するくらいなら学費を下げると思います。一方、現場は人手不足やブラック労働の問題山積、日本の教育制度というものが広がっている様子です。ゴールどこにありますか？とりあえず、公教育はなしだということですな。公教育はしばらくブランクになると思います。あれ、明治もそうなんですよ。公教育はですね、実際にしばらくブランクになります。戦後もそうですね。だから、学校があるような、ないような。学校行かないのは当たり前っていうのが多分しばらくあって、学校もだから開店休業っていうか閉まっちゃうところもあって、で、それで新しいもの生まれるんでしょうね。傑作だったのは、明治になった時ですね。それまでその幕府の一番の教育機関がですね、昌平坂、学問所だったね。儒教のね、学校があったんですよ。東京の湯島に。ここがですね、幕府最高のね、教育のね、場だったんですよ。で、明治政府になりますね。明治政府も一応それ引き継ぐんですわ。で、本校と別校ってつくんですよ。本校と別校作りましてね、明治政府は。本校の方は、この湯島のね、儒学者の学校をそのままね、引き継ぐんだ。で、別校のところに西洋のね、学問の学科入れるんですよ。医学だとか、法律だとか。だから本校が江戸時代の、その儒学。で、別校の方が、西洋科学と。こうなるんだけども、本校の方が仲間割れで授業しなくなっちゃうんです、すぐに。で、別校の方だけ残るんですね。別校が発展していって、それが東京大学始め、明治の学校になってくるんですね。だから、その江戸時代の、その儒学の人たちは、仲間割れで運産無償しちゃったんです。で、福沢諭吉なんか言われるわけですよ。儒学なんか知らんだですね、飯食う地引きだって言われるわけですよ。飯を食う地引きだと、なんで儒学の学者はと、まあそう言われてですね、そのまま消えてなく、教育機関としてはね、国の教育機関としてはなくなっていったわけですね。まあですから今後はですね、さっきも言ったように教育は自然栽培ですから、やたらな金なんかかけない方がいいんで、人の能力なんかね、国が考えて指導するよりも、そんな人はもう、そんな優秀な人国にいないんですよ。見りゃわかんでしょう。文科省だって教育委員会って優秀な人なんか行くわけないじゃないですか。で、はっきり言ってデモシカ先生も多いんですよ。はっきり言って。若い人はどうか知りませんがね。結構年配の先生はね、デモシカ先生デモとか戦争しかっていう人も結構いたんですよ。だから変われるわけないじゃないですか。時代の先端なんかにさ。だからあそこは置いといてですね、自分たちでやればいいわけですね。そういう時代だと思います。から街を歩けばグローバル企業のお店や商品があふれ、グローバル経済の恩恵を受けてますね。しかし、アメリカがドルを放棄して保護貿易に向かうと、資本が低いにこれらものやサービス性なくなっていくのでしょうか。ただでさえ人口減少なり、先行き、指すのから離れない人間にはどんどん世界に素朴ない感じられないです。そうですね、なくなると思います。時々あるんですよ、そういうことは。例えばかつてですね、キューバがですね、アメリカと国交断絶しますね、1960年か。一切入ってこなかったんですね。で、古いアメリカの車をね、直し直し、この間まで使ってましたよ。だから、今、ロシアがそうでしょ。物は十分ありますよ、ロシアね。でも、西側の企業は全部いなくなっちゃったじゃないですか。西側の商品全部なくなっちゃったじゃないですか。まあ、並行輸入ぐらいしか今ないよね。だから、こういうことは時々ありますんで、まあ、代わりは何でもありますから、あまり心配ないですよ。向こうのものなくなった、例えばマクドナルドなくなったって、別にハンバーガーな自分たち作ったらうまいわな。全然私意味わかんないな、マックなんかあんなみんな行列してさ、まずい、危ない、食い物をですね、なんでみんなあんな行列してさ、買うのか私全く理解できなくて。まあ、寂しいと思う方は寂しいでしょうけども、生活には困らないと思いますよ。まあ、ノスタルジーはあるでしょうかもしれませんがね。困ることはないと思うんですね。はロバート・ケネディ・ジュニアが大統領選に興味を示していますが、反グローバルの立場で民主党で2つは、金融、軍産、複合体、延命措置を押し出すだけで、 あとは暗殺されるのではないかと危惧してます。いかがでしょうか。いやー、ロバート・ケネディ・ジュニアが出馬宣言をするときに、後ろに金縁の国旗がしっかりはためいてたんですよ。発表するときね。だから、彼の登場も、あれ全部作戦だと見るべきですね。私はですね、共和党も民主党もトランプ派になったということなんじゃないかと思うんですよ。ロバート・ケネディ・ジュニアって確かトランプ政権の時の、ワクチン諮問委員会の、例えば、諮問委員会のトップやってた人ですよね、確かね。だから、要するに、まあ、大統領はトランプで、で、民主党の方はロバート・ケネディ・ジュニアで、トランプとケネディが争って、で、トランプ勝つんですけども、まあ、民主党はケネディ行くと。だから、どっちもトランプなんです、実質的にはね。どっちもトランプ側ということで、アメリカ議会は完全トランプになって、もうだからグローバリストの民主党も、それからグローバリストの共和党も、どこにも行き場所がなくなっちゃったっていうふうにするのが目的じゃないかと思うんですね。もうだから軍産複合体金融の連中なんかも、どっちもいますから、民主党も共和党も。だから共和党がですね、トランプ取ったら民主党に逃げるし、だから民主党の方も潰さないとダメでしょ。だからそれからだから24年の選挙ですか ?24 年の選挙で、もう決着するってトランプはっきり言ってますから、今のだから、トランプたちの作戦やっている非常事態宣言。あれが24年の4月までなんですよね、あれね。4月までなんで。ですからまあ、もうだから来年、もう今年夏以降には全部明らかになってくるんでしょうけども、まあ最終的には共和党も民主党も全部トランプ側になって、すなわち愛国者側になって、グローバリストは、すなわちもういなくなると。議会から。で、この状況をもっていよいよ、あれですね、占領政府は解散させられたと。すなわち外国軍によるワシントン DC の占領は終わったという形になるんでしょうね。だからその占領が終わった後の民主党はロバート・ケネディ・ジュリアが率いるということじゃないかと思うんですよ。だから彼が出馬宣言するときに、後ろにですね、デカデカとね、金縁の国旗がひれ伏がったのを見て、あ、これ作戦なんだなと思った次第でございます。はい。岸田さんの信用金水事件は完全茶番だと思いますが、私の見解いかがですか?危機は私、人権を制約したのではないかと気がしています。いや、そういうことはないと思うんですね。もっと、大きな話で、私は、例えばあれがですよ。本当にだから、爆弾が未発で、あれ本当にすごいのドーンと言ってた可能性もあったと思うんですね。岸田が吹っ飛んじゃったと。偽岸田が吹っ飛んじゃったと。そうすると、例えば、ディープステートですね。ディープステートは、偽岸田を追い出さないと、もう命ないよね。今、だから、ウクライナではゼレンスキーが殺されかけてますよね。バイデンも殺されかけてますよね。バイデン、ゼレンスキー、岸田はいずれもディープステートを地獄に落とす道案内人じゃないですか。これを潰さないと、彼ら命ないから、このままトランプ劇場のままね、カサンドラクロス導かれるから、だから岸田をもし殺すこと、岸田とかバイデンとか、あれね、ゼレンスキーっていうのは、まあ、こ、あの、殺すとしたら、本気で殺すとしたら、ディープステート側でしょうね。しかし、そうでないとしたらですね、まあ言ってみれば、彼らが何かやったという証拠を裏で捕まえるためのおとり捜査だよね。すなわち実はもうこれは一切公表されてない世界があって、安倍暗殺でも岸田の暗殺未遂でも一切公表されてない世界があって、誰かが今言ったディープステートが殺そうという絵を描いていたんだと。安倍について言えばあれですよね。あれが統一教会がやろうとしたってことでしょ。この部分を公表してるわけですよ。だから統一教会は悪いんだって話になってきまして、統一教会ぶっ潰すんだから結果的にはディープステート潰すことになりますよね。でも実際に殺したのは CIA ですよね。で、しかも殺されたのは偽アビですよね。だから本当のこと言ってませんでしょ。岸田もですね、だからディープステートの誰かが殺そうとしたという、言ってみればおとりがあ、うちらでおとりが動いていて、で、なんか若い兄ちゃんがですね、なんか内混だと。で、要するに彼が暗殺未遂事件を起こしたと。で、 ヘリコプターの墜落についてもほとんど何も公表してませんよね。両事件について誰が後ろにやったのかという話があって、当然、まあ、アメリカ後ろに絡んでるでしょうから、アメリカの方が今、それで大慌てになってて、バラすなということで、なんか大騒ぎしていて、結果的にはディープステートが追い詰められる側に回っていくと、そういう展開じゃないかなと私は思ってるんですかね。もう選挙は全然関係ないと思いますよ。選挙とか人権とか、それはもう、明日、明後日の話だから、それはもう中長期的な話なんでね、まあ、今回関係はないんじゃないかと思うんですけどね。まあもう一週間ぐらいすると見えてくると思いますね。特に、岸田の妻がね、アメリカ行ってどうなるかで、まあちょっとまたよくわかると思うんですね。だからデジタル通貨のあり方は今後に大きな影響を与えると思います。グローバル統一通貨による、デジタル通貨導入が報道されてますが、運用設計が非常に重要だと思います。金、銀、保有制といっても、貨幣供給にはコントロールできるのか、誰がコントロールするのか不安定があります。分散管理を熟成デジタル通貨がいいと思いますが、実現可能かと。デジタル通貨いろんなのありますよね。今日はご紹介しておきましたけども、IMF がなんか国際デジタル通貨の話をしてますね。あれは前からあるっちゃあるんですよ。SDR を基準にした新しい通貨だぞって話前からあって、あれはまあデジタル通貨でやろうかって話ですよね。でも今実際にやってるのはロシアですよね。ロシアのやってるやつは非常に面白くて、国際決済用と国内用と2種類あるんですよ。国際決済用のやつは、ブロックチェーンを使って取引するものやサービスと100%紐付けされてるんです。だから、国際決済用のデジタル通貨は100%実需原則の通貨なんです。あれ面白いね。いいやり方だと思いますね。で、この国際決済用のデジタル通貨は、国内の取引には使えないんです。国際決済専用ですから。だから、今みたいにドルをね、例えば運用で稼いで、そのドルで貿易するとか投資するってことはできなくなるんです。その運用だとか投資で使うお金は貿易には使えない。貿易で稼いだ金は運用投資に回せない。こういうシステムなんですよ。よく考えてありますよね。それから、来年かな？ロシアがですね、デジタルルーブルを国内で発行するんです。これはだからまあ、皆さんご心配の通りですね、すべての取引を当局把握できるんだけども、これについてもロシアはですね、100%デジタルルーブルにしないって言ってるんです。従来の紙幣も使うし、デジタルルーブルも使います。どっちでもいいですよって言ってるんですね。あれ、日本でですね、なんか、新しい札出てきますよね、今度ね。なんだっけ、あれ、渋沢栄一の顔になった新しい札出てきますよね。あれ、透かしも入ってるけども、なんかあれ入ってんだよ、ほら。金物の筋が。金物なんか、なんつうの、シールが貼ったんじゃないですか。外国の紙幣によく入ってるけど、金物なんかほら、銀の帯みたいに入ってるんでしょうね。見本見ると。あれおそらくですね、一枚一枚の紙幣追跡できるんだと思うんですよ。ある種マイクロチップが入ってるんじゃないかと思うんですね。だから実際には、もう今金融取引って調べようと思えば、紙幣でも100%調べられるところまで来てんじゃないかと思うんですよ。まあ、ねえ、だから気休めっちゃ気休めなんだけどさ、ねえ、紙幣でない。デジタルでない、あるかないか気休めぐらいのもんで、実際に100%、チェックできると思うんですね。例えば今回トランプたちがですね、アメリカの2020年の大統領選挙は結局、あれを使った、量子効果を使った、あれを入れたんでしょ？透かし入れたんでしょ？量子効果ですから、これ面白いんですね。一対になってるんです、量子効果って。一対になってて、全然違う場所なんだけども、こっちをオンにした瞬間に向こうもオンになる。こっちをオフにしたらこっちをオフになる。こういう性質を持ってるわけね。例えば、投票用紙がこっちで、こっち本部にあると。こっちが投票用紙で、こっちが本部にあると。量子作っといて、投票用紙の方なんか、使ったりなんかすると、こっちもオンになると。だから投票用紙が正常に使われた場合には、こっちが反転すると。本部の側で。こんなのしときゃですね。で、すぐわかるわけですよ。しかも、量子対だから、これ、見えないんだよね。要するに、どっちかが動かさないから、こっち見えないから、投票紙だけ見たって見えないはずですよね。こういうの使ってた、だから、量子の、クォンタム、なんていうの、透かしを使ってたと言われますよね。だこういう技術までも、 なんて言いますか、実用化されてるんだから、実際はですね、まあ追跡が可能ですね。さあ、それで、貨幣供給量のコントロールですけども、これトランプたちがやるですね、トランプドルについては、特にないんじゃないですか。中央銀行廃止のようですよ。中央銀行制度がなんかないんでしょ、今度は。中央銀行は、まあ、手続きをやる現業機関としてあって、中央銀行の政策ってのはないんじゃないですか。だから金融緩和引き締めも、政府は触らないってことでしょ、あれ。あるとしたら通貨の総量を規制するだけですね。通貨の総量が増えないようにするっていうところだけなんじゃないですかね。まあ、だから今、ブリックスもなんか新しい通貨やってて、大体だから、まあ、各国通貨は各国で紙発行しといて、やっといて。で、これは紙の方は、だから国会が責任持つわけだな。国会がいい加減でですね、紙どんどん増刷したら、その紙幣は紙くずになると。だから紙くずにするもしないも、国民の良識次第という、そういう状況ですよね。で、しかし国際決済通貨については、金を裏付けにしといて、まあ、これはどの国の取引でも、まあ、安心を確保しようという、こういうやり方のようですよね。はい。まあ、いずれ今年も少し細かいことは分かってくるだろうと思います。が、前回の講演会で魂の成功は大事と聞いた記憶があります。具体的にはどのようなものかご教示ください。魂に明るく温かくなるってことですよね。なんか仕事すればするほど魂が乾くとか、性格ひねくれるとか、いうことありますね。あれはダメだってことですよ。明るく暖かい世界の経験をどんどんどんどん魂レベルで積まなきゃダメだってこと。魂レベルで積むってことは、そこから先人生が変わるってことですよ。そこから先人生が変わるような大きな良い体験を積むということが大事なんだということですね。お手先のような、まあ人生のね、成功失敗を超えたものが大事だってことですね。から、私のツイッターで東大経済学の卒業生のグローバリストとの戦いや、東大経済学の神どうするか、学者業界のことなど大変興味深いです。ありましたが、改めてご説明をお願いします。改めてです。いや、大変だ。まあ、前々からですね、私、大学の経済学部ってのは非常に疑問に思ってて、自分でもね、東海大とか早稲田で、こう、5年10年教えたことありますからね。いや、もう、申し訳ないってずっと思ってるんですね。何百万も学生から金取ってですね、こんなことで、あんた。こんな民間じゃありえないと、こんなことやったらね、詐欺だと、前からずっと思ったんですね。自分で教える側もやってましたから。で、考えてみればですね、東大経済学部なんかは失敗の連続ですわな。もう、平成の日本をひっくり返して、今日日本を招いたの東大経済学部はもう、筆頭の責任を負うんじゃないですか。最初にだからつまずいたのが、東大法学部政治学科だな。から、東大経済学部ですね。それから法学部ですよ。で、原子力は東大の当時の工学部の原子力学科でしょ。教育の失敗は東大教育学部でしょ。で、医学の今回の問題は東大医学部じゃないですか。あれはこれからウイルスの件はえらいことになると思いますよ、東大も。大体東大が悪いんだよな。で、結局グローバリストに魂売ってるわけですよ。卒業生たちも、要するになんかそんな腹の据わったのいないのよ。さっきのご質問あったように、小さい頃からね、金かけて、なんかやったやつが多いからさ、もう目先のことしか考えないけど多くて、で、ちょっと最近よくわかんないんだけども、もしかしたら今東大って自民党みたいになってるかもしれませんよ。一番上までとんでもないってやつ。要するに262の原則ってあるから、一番上の2割だけはまともっていうのがよくあるんだけども、今自民党見ても一番上の2割だってどうにもならないじゃないですか。本当に時代に行き詰まるとですね、一番上の2割すらいなくなっちゃうんだよ。もしかしたら東大はそういう状況かもしれないよ、あれはっきり言って。でももうどうにもならないですよね。神のことはですね、経済なんか最初からいつも問題になってるね、あれね。神の見えざる手なんて言葉があるぐらいなんだからさ、神の話は経済なんかで昔から問題になってて、で、特に戦後ですよね、神を全く排除した数学を使った経済学になってきてからはどんどんもうおかしくなんだな。私学生の頃は、まあ、かっこいいなんてみんな思っててね、数学で全部わかるのはそれすごいことだなってみんな思ってたんですけども、いや、そら、何にもわからなかったってことだよな、あれな。で、学者業界もですね、最近はもうとにかく5年の任期とか言ってさ、ろくな研究もさせてもらえないさ、ああもう終焉を迎えてるよね、あれね。だからこう、まあ、東大なら言ってみれば戦争中のね、昌平坂学問所、 幕府の学問所と同じじゃないですか、東大って。明治に作ったもんだから。その終わりの象徴だと思うんだよな。まあ、どっかでガクンと来るんじゃないかと私は思ってますけどね。SNS 等には金融システムは QS に置き換えられ、現在 GCR、RB が進展中、今後、ネサラ、ゲサラが発行という趣旨の記載があります。実際に実現化すれば喜ばしいですが、実現するんでしょうか。この場合、ジェサラはいつかでしょうか。もう、だから、QFS は、ブリックスはなんか動いてるように見えますよね。要するに、今、はっきりと、今やってるシステムについて解説してるのはロシアだけじゃないですか。ロシアはもう前からさ、タス通信なんかでもね、政府のタス通信が、もう、ブロックチェーンを使った金融システム、新しい図鑑のことをはっきりと言ってますよね。で、ロシアの国会では、それがどんどん法律のようになってきてるんじゃないですか。で、これを使って今、ブリックスは取引やってるんでしょ？だから、動いてますよ。で、興味深いのはトランプたちが始める、テキサス州の新しい通貨ね。これがユニオン組むって言ってんだから、まあ、トランプドル同盟ですね。トランプドル組合を作るわけで、このあたりから、まあ、面白くなってきて、要するに、今の、まあ、9ドルをですね、新ドルに交換できれば、まあ、生活も仕事も助かる。交換できないとアウトという、その対比がはっきり見えてきますよね。今だから本当に西側は金融危機だけど、いや、ロシア側は全然起きてませんもんね。もっとだからそれはっきりしてくるわけで。で、日本の場合はどうでしょうかね。日本の場合はちょっと違うんじゃないかと思うのはですね、世界の場合はですね、ほとんどの国は自分の国の通貨信用しない国民で構成されてるんですよ。とにかく、自分の国の通貨とか政府なんか日本人以上にどこも誰も信用しないんですよ。で、だからみんなドル買ってユーロ買っていたんだけど、それがダメだったのか今大騒ぎでしょ。だから彼らはどの通貨を持つかっていうことは命の次に大事なことだと思ってると思いますよ。日本ってですね、さっきも言ったようにあまり気にしないんだよね。だから普段の生活で円でやってるから、まあ、貯めた金をね、ドルで貯めてるか何で貯めてるかの話だから、今日の生活とちょっと話して考えてて、だからまあ、なんか自分がドルがいいと思って買ったらね、死ぬまで死んでもドルなんですよ。さっき言ったね、潜水艦と同じなのよ、これ。そのまま死ぬのよ。そうするとで、この国の場合はですね、まあ、国有化で全部片付くんじゃないですか？政府日銀国有化しちゃったらですね、日銀と銀行国有化しちゃったらね、終わりじゃない？あと円だけの話だもん。まあ、デジタル通貨は、やるっちゃやるんでしょうけども、まあ、日本がどの程度関与するのかは、ちょっとわかんないですね。から、フロリダ東部で千年一度の大洪水、あ、この間のね、フォート、なんとかでやるんだね。やってましたよね。フロリダでね、大水害ね。これはあそこよく狙われますよね。去年もさ、なんかすごいハリケーンがさ、トランプの家の真上めがけて上陸してきたんだよね。ウエストサンビーチのさ、トランプの家の真上めがけてさ、ものすごい、あれが、何、ハリケーンが上陸したんですね。去年ですよね。今回もなんか、ちょっと場所外れましたけど、似たようなもんですよね。まあ、とにかく、気象兵器があるっていうことを作戦で示してるんでしょ？気象兵器があるってことをさ。ね、あと、今年は列車転覆事故とか、続きよくありますよね。CIA の転覆芸であるな。昔からあいつら、列車転覆がね、うまいんですよ。なんで、政権転覆、列車転覆って彼らうまいんだよ、あれな。まあ、そういうことやってますよ。まあ、引き続き注意は大事ですね。はい。コロナパンデミック以来、ワクチンにせよ、マスクにせよ、人々の善意の行動に隠れた狂気とものに一応、呼びて解明になりました。それに対して、個人とどの対処を決めるか、私のお考えできれば幸いです。なんで皆さん勇気がないのかと思ったな。自分で考えて行動すればどうでもいいことですよ。正直で私、ワクチンなんか一本も打ってませんよ。マイナンバーカードなんか申請したこともないですよ。アメリカどうなのか全く持ってないですよ。だから全く私にとってはですね、無関係な問題なんですよ、はっきり言って。ワクチンどうなのか全然関係ないし、マイナンバー全然関係ないし、アメリカと何も関係ないんですよ。私個人のこと言ったら、この3つから全く無関係な場所に住んでます。で、別に何もしてるわけじゃないんです。何もしないから無関係でいられるんです。はい。余計なこと何もしないから。 だから今多くの人たちは余計なことしてトラブル巻き込んでるんですよ。なんか変な社債買ってみたとかさ、ワクチン打っちゃったとかさ、ドル建ての保険買っちゃったとかさ、余計なことしてるから、このね、変なことになってるわけ。じゃあなんで余計なことしたのかですよね。それはやっぱり不勉強ですよ、はっきり言って。不勉強が全てですよ。要するに何が正しいか見極めらんないんでしょ、自分で。不勉強以外何かあると思いますか？メディアが言ったからって、メディアは選手してるけどさ、俺だってメディアね、それは毎日ネットでチェックしかないっていうか見てますよ。だから同じメディア見たら、これ乗る人と乗らない人がいるんですよ。勉強してるかしてないから、それだけの話ですよ。で、勉強足りないからさ、ちっちゃいわけよ。じゃあ、どこで勉強すればいいんだって、普段の勉強ですよ。だもんさ、健康のことでもさ、デジタルのことでもね、外国為替のことだって普段から見てりゃわかるでしょうから。普段だからね、あと何か考えてますかって、何も、いや、俺だって、物考えてるって言われるけども、お前考えてないだろうって言われるけども、いや、考えてんだと。何考えてんだと。いや、今日昼飯何を食うか考えてんだと。その程度が多いわけですよな。ダメですよ。それが最大の問題ですよ。いや、だから、余計な行動をしなければ大体うまくいくんですよ、今。自然栽培ってやつは、無肥料、無農薬で立派に育つんですよ。ちょっと時間はかかるけどね。だから、時間をかけて余計なことしなきゃいいんですよ。ただそれだけのことですから、試しにやってみたらいいと思いますよ。から、中東について、イスラエル、アゼルバイジャン、イラン、でイラク、シリアの国内状況、どんなの気になります。ああ、ここはもうとにかく、アメリカがまとめちゃいましたね。アメリカがまとめちゃって、で、あとイスラエルの狂信主義者を追い出して、アゼルバイジャンにいるイスラエルの狂信主義者の仲間を追い出して、で、大体決着すと。トルコは決着したようですよね。なんか、今度大統領選挙あるけど、まあ、それどういう仕組みか知りませんが、ここでシリアに駐留しているトルコが引くことになったようですね。ね、どうも、だからトルコはどうも決着したようで、あとだから、まあ、アゼルバイジャンはイスラエルがひっくり返れば、ひっくり返りますから、イスラエル全部ひっくり返るんじゃなくて、イスラエルのネタニヤフたちですね。狂信主義者ですね。シオニスト。これが倒れれば、あとは全部まとまるんじゃないですか。だからまあ、イランもですね、まあ、今だから、このイスラエルのシオニストをこう包囲しているという状況ですね。もうあと一息だと思いますよ。はい。もうシリアもだから、あとはトルコが大統領選挙やって、トルコがシリアから撤退すればですね、まあ、あとイスラム全部まとまりますから、そしたらみんなこぞってアメリカ軍出ていけって話になって、で、どうせこれも時間の問題で、トランプが出てきたらみんな撤退しますから、もうだから決まってることだと思いますね。で、もうイギリス、アメリカ排除されて、まあ、ロシアがだから後ろをついてますよ。ロシアがついて、まあ、言ってますか、大混乱を避けながらね、まあ、エネルギーを生み出す国ですから、あの辺りはね。で、やっていくと、それからイスラエルについては、極東にビロビジャンという街があるのご存知ですか？ソ連はですね、昔から民族の移動をやらせるんですよ。ソ連のスターリンとかえげつない、それね、反抗してそうな民族いるとですね、遠隔地にですね、移住させちゃうってことなんですね。戦前、いや、戦前な、いや、戦後ですか。いや、戦後かな。ロシア極東のですね、ちょうど満州のすぐ北になりますけども、そこにですね、ユダヤ人自治区って作るんですよ。ソ連が。中心の町、ビロビジャンって言います。あそこにちゃんとだから、ユダヤ人のですね、新天地用意してあるんですよ。まあ、ユダヤ人あそこ嫌だとか言わないんだけどね。イスラエルがいよいよやばくなったら、ビロビジャンに行くって手があるんですよ。ロシア人は。ああ、ユダヤ人はね。まあ、そんなことありますんで、もう決着ほとんどついてるんで、あとはロシアがまとめていくと思います。から、先日の地方選見ても日本国の文化寸前で見えるんですが、国民はのんきにその生活したり幸せですねと。しかし、いつ気がつきますかね、また気がつかない文化統一された場合、天皇さんどうなりますか、ご意見ください。文化統一って言いますか、さっき申し上げたように全部作戦ですから、今表に出てるやつはいずれこう消えるものが多いと思いますから、まだ、黙って座って見てればいいと思いますよ。全部これお芝居ですから、今なんか騒いでね、政党がいいのも悪いの言ってても始まらない部分があります。問題は天皇ですよね。天皇はもうはっきり言ってあれ全部偽物でしょ、あれ。だから、退位っていうのであれ終わってた可能性あるんですね。実はバチカンがそうだったんですよ。バチカンは驚くべき話になっていて、ベネディクト16世が10年前に退位して、今のフランスはなったと。ところが、退位は変な形でやったんですよね。 生前退位で、で、フランソワになるんですけども、実はこの間そのベネディクト16世が死んだんですよ。そうしたらイタリアの学者を中心に何人かの学者が論文書きまして、ベネディクト16世はフランソワに、フランシスに、こういうか、教皇の座を譲ることなく死んだんだという、そういうですね、実は論文書いたんです。なわち、その教皇の座を譲る儀式はいくつかどうしてもやらなきゃならない大事なことをやってなかったんです。よって今のフランシス教皇は教皇ではないんですって。だから今、バチカンは空位なんですって。教皇不在なんですって。じゃあもう一回、そのベネディクト16世が、その上位し直せばいいんじゃないかと思うんだけども、ベネディクト16世はもう死んだんですよ。死んだからできない。よってバチカンは終わっちゃったんだな。だから、見方を変えると、今のフランシスは、全く新しいバチカンを始めたと言ってもいいんですよ。今までのバチカンではない、全く新しいバチカンを始めたと。これが実は今の天皇家である可能性があるんですよ。今までの天皇家ってのは、まず一回、大室忠之助で終わりますよね。明治の時に、孝明天皇でも一回終わりになるわけですよ。で、大室忠之助が明治朝を開いて、でもそれも平成の天皇で終わって、今だから全然知らない人がやってるわけですね。だから、もう天皇は終わりかもしれません、はっきり言って。天皇家といえばあるんでしょうけども、天皇制は終わりかもしれません、本当に。日本も。すでに終わっちゃってるかもしれませんね。だからもうバチカンは手遅れなんですよ。終わっちゃってるんでしょ、あれ。だから日本の天皇家も、もう発表あったら、いや、終わっちゃってましたって発表かもしれませんよ。だからしばらくは非常に興味深いと思いますね。から、先日の大阪府知事、大阪市長選ですが、締め切りの時点で当選確実と示されたため、違和感を感じていますと。当選したら、まあどうなりますかということですが、まずですね、当確っていうのはですね、あくまで予測なんですね。メディアの予測です。あれはですね、実は結構予測は当たるもんなんですよ。皆さんびっくりするかもしれませんけども、あなた何と投票しますか、誰に投票しますかって、結構本当のこと言うんです。大抵結構本当のこと言うんで、事前の、選挙予測は大抵当たるんです。ですから、当確っていうのは、あれはですね、選管本部が言ってるんじゃなくて、あれはメディアが言ってるんです。メディアの予測なんです。大抵当たります。時々ね、当たらないこと増えてきたんだけど、大抵当たるんですね。まあだから、そういう意味で言うと、もう選挙のね、投票日前に世論調査でほぼ結果が出ていたという状況なんです。で、さっき言ったように、あれ反社会勢力なんで、これはだから当選はさせられるんだけど、むしろ逆に白状をさせられるという展開でね。だからもうデタラメが全部バレてきちゃって、最後はだから全部退かざるを得なくなるという可能性ありますよ。はい。まあ和歌山の事件はさっき申し上げたように、まあ、ディープステート側がやったか、そうでない方がやったか、まあ、どっちかの、これは、謀略事件で、まあ、もう少し経つと、まあ、ヘリの撃墜事件も含めてですね、まあ、墜落事件も含めてね、答えが出ると思います。最近、信仰心のこと言われますが、私は大本教を信仰しておられるんでしょうか。大本の信者ですが、大本教を信仰しているかどうか、非常に疑問ですね。大本の信者でありますが、大本教を信仰してるかと自信を持って言われるかっていうと、ちょっと疑問だなぁ。あまり、教派は関係ないと思いますけど。神様を拝みたくてね、大本の信者やってますがね、大本教を信仰してるかどうか私はちょっと疑問だなぁ。大本の信者であることは間違いないです。はい。日本人はこのまま目覚めることなく、新たな時代を迎えるんでしょうか。再建時の選挙結果、宮古島での自衛隊機の消息、J アラート、岡本カウアンさんの会見、北朝鮮への襲撃など、デタラメのことがまかり通り、報道機関はそれを中止してます。それはされても何も感じていない日本人、皆さん、見回ります。いや、いつも日本はそうやって変わってくるじゃないですか。明治維新もそうだし、昭和20年もそうで、いつも日本人がアングリ口開けてるときに変化が起きて、こんなひどい話、あんなひどい話を言うのね、こうみんな黙々と聞きながら、それこそ悲しみをですね、奥歯で噛み締めながら生きていけない時代が変わっていくんですね。フランスや中国の国の変わり方はだいぶ違いますよ。この辺が国柄ですね。イギリス、フランス、中国はまず口に出します。それで行動します。それで変わっていきます。なんかアクティブです。日本人は不思議なぐらい何も言わないですね。さっきの潜水艦の話もそうで、死ぬ時も結構黙って死ぬんですね。 例えば皆さんね、戦争中の戦争映画って見たことありますかね。第二次大戦中の戦争映画って結構あるんですね。あれは、ね、戦後の戦争映画と非常に違うんです。戦後の戦争映画ってですね、俳優の派手なその会話と派手な行動が特徴なんです。もう派手にバンバンバンバンやんだね。喋り方もね、怒鳴りにしますしね。いかにもね、こうなんか、荒くれ軍人みたいな行動をするんですが、あれは戦後の全部、お芝居です。戦争中の戦争映画ってのはですね、軍人はキリッとしてます。軍人兵士も。物静かですよ。物静かな中に荘厳さがあるっていうのがですね、あれが戦争中の軍人兵士の姿なんです。ですからですね、まあ、日本人は基本的には、その静かなものが好きで、だからあんま騒がないですね。で、何か大きな変化があるとですね、当てが外れると、あまり騒がずに、奥歯に、悲しみを奥歯にかみしめながら生きてって、で、次々といろんなことが耳に入ってきて、そうかそうかと一人納得をして、で、頭切り替えて生きていくと。こういうパターンですから、今回は同じだと私は思います。だから私たちの思考は物事に取り組む前から失敗しないかと考え続け、取り組んだうちは、あの時の発言や言葉をこうすべきだと考え、その後も繰り返し後悔する負のループの中で生き、ストレスで病気に、すべての結果は自分を突き出しているが、他人せず、大宇宙、彼女さんが持ち、継続してられる、住みたいものである。うん、今おっしゃったように生き方してる人が 100% は思いませんよ。負のループで生きている人とプラスのループで生きている人いますから、100% はみんな負のループで生きているわけないと思いますよ。この際、負のループは抜け出したらいいと思います。すべて楽観的に、楽天的に考えればいいだけのことなんで、認識の問題ですから。はい。認識の問題なんで、後悔はするとろくなことないと思いますよ。はい。この際、後悔はやめたらいいと思います。から、今、外資系の同一積立保険に加入しておりますが、私の YouTube 拝見されます。どれは一度で変わることも可能だということで、廃棄を聞きますと相談とも思いますと。解約のまでの決定をできるのにおります。ご意見は。いや、さっき言ったように、黙って死ぬっていう死に方があります。はい。迷ったら行動しない。なくしてもいいと。覚悟を決めるということですね。で、嫌なら解約することです。どっちかです。はい。あまり難しくありません。で、IMF が発表した世界通貨、と異なるものしか、違いますね。トランプたちのですね、世界共通通貨っていうのは、ああいうグローバル通貨ではなくて、ユニオンの形なんですね。だからこう、どうもテキサスから始まるようじゃないですか。で、同盟組んだ中でやっていく。だからロシアもそうでしょ。ロシアはブリックス共通通貨でみんな来いって言ってるんじゃなくて、ロシアと仲良くする国に少しずつ広げていくやり方ですよね。だから IMF の世界通貨その正反対で、あれはだから、まあ国際通貨ということでやってるわけだから、全然違うと思いますね。むしろいい友達の中にしか広げない通貨というのがトランプ系じゃないかな。で、某保守系の政治家を応援してきましたが、DS 全体主義も美しい日本、安倍、新報社もどちらも先生だったら分かるショックでしたと。ユダヤ金融はローマ法派で国守りを唱える保守系は手の旗ということでしょうか。これは一概に言えないですね。日本の場合はですね、あまりこう、最近の政治家は、こう、なんとかね、好き嫌いでやってる人が多くてですね、あまりこう、思想的な柱を持ってない人が多いんですよ。思想とか信仰に柱を持ってなくて保守を唱えてる政治家はとっても多いんで、ご都合主義なんですね。金儲けの話はもう DS 言うけども、地元の神社、ね、靖国の問題があったらね、DS 消しからんというと。まあ、ご都合主義多いですから、まあ、どっちでもないんじゃない人が多いと思いますよ。ユダヤ金融はですね、ローマ法案って言いますか、もともとユダヤ人はあまり世界で受け入れられないんですね。金利を取り立てますからね、世界で嫌われてる人たちなんですね。で、これを上手に利用しましたのがイギリスなんですよ。近代ね。だから今世界はユダヤ金融になったんですが、まあ、ローマは、で、これをだから利用したのがローマ。いえばローマ教皇派なんですね。ローマがイギリスを利用した、イギリスがローマを利用したらどっち言ってもいいですけども、まあ、そこにだから結果的にユダヤ金融入ってきたってわけで。でもまあ、明治の頃なんていうのは、このユダヤ金融に参加しないと国がね、成り立たないってことだから、明治の日本の一番の、まあ、悲願はですね、イギリスの国際金融システムに乗っかるってことでしたもんね。実際日清戦争を勝ってそれができるわけですけども。 そういうふうに考えると、あんまりなんかですね、現実的な話になってくると、思想、心情関係なく、まあ、利害で大抵動いてますんで、まあ、保守系もだから、あんまり言ってることを本気でしてもしょうがない部分があると思いますよ。はい。こんな感じですかね。
先生、最近ですね、
うん。
海岸の磯に3つの同格の社が並んでいるところで、神事をするという夢を見たんですけども、海岸の磯に3つの同格の社が並んだという、そのご神格について、福田さんが先生が何か浮かんだものがあれば教えていただきたいなと思いました。
うん。難しいですね。
まあ、直感で結構ですね。
日本列島って昔西と東に島が分かれてましたよね。
はい。
山梨県とか富士山って昔海の底だったんです
ああ、そうなんですね。
ね。
あ、そっか、確かに。
そうすると、その時代を考えると、富士とか山梨のあたりにあったお宮って可能性ありますよね。日
ちょっ
本
と。
列島がまだ十分できる前の。
はい。
でもそれって、それこそ、富士古文献の世界だよね。富士古
ああ。
文献の世界だと、あそこ海って書いてあるんですね。山梨の古墳墓地のところ。
はい。
だからあの時代の、だから富士の麓のお宮だ、そうか。あそこだから、阿蘇山大神宮もあるし、高笹神社もあるし、
は
あ
い。
の辺、並んでますよね。
はい。
だから日本の一番古い神社っていうことの可能性もありますよね。
ああ。
うん。
じゃあ、ちょっと二つほど質問です。一つは、まあ、AI の進化のことと、二つ目は天皇制のことについてちょっとお伺いしたいんですが、まず一つ目の AI の進化なんですけど、まあ、最近の日本の情勢っていうのを見ると、まあ、大体人口はこれから50年の間に、今の1億2500万から半分ぐらいの、まあ、6000万ぐらいに、これ半世紀かけてまあ減っていくっていうことと、あとまあ、効率という面においては、日本の労働力っていうのは効率がまあ悪いっていう問題もあるし、まあ、そういったことを考えると、AI っていうのをうまく取り込まなくちゃいけないんじゃないかと思うんですよね。まあ、最近は特に AI の進捗っていうのは、格段にやっぱり進歩しているっていう。ことなんで、まあ、今日まだ NHK なんかではいろいろ AI との取り組み方っていうのがあるんですけど、まあ、先生はやっぱり AI っていうのをうまく取り組むにはどういったことがやっぱり大切だと思われますか？
うん、まず AI ってたくさん今使ってますよね。例えば、ご飯を炊くときの、じゃあなんか AI 入ってるんじゃないですか。
そう
それ
ですね。
から Google マップで経路を探すの AI で探しますよね。だから、やっぱ便利なものはやっぱりみんな使いますよ。私はですね、実は大学の授業なんか、学生のレポートみんな AI 使って書かせていいんだと思うんですね。なぜかというとですね、大学で真面目に勉強するとほんのわずかしかいなくて、あとは単位欲しいだけじゃないですか。それは、AI 使って論文書かせて単位出していいと思うんですね。でも中には真面目に勉強したい人いるんですよ。そういう人は、例えばご飯炊くんだってですね、自分で薪から炊く人いるじゃないですか。で、道だって自分の勘で行く人いるし、だから本当に勉強したい人は、まあそれは AI 使わないで勉強するんだけども、ほとんどの人は親に言われて、まあとにかく4年行って大学卒業しようって言われてきて、金出してもらってるんだから、そういう人は AI 使ってご飯と同じですね、簡単にその卒業させちゃっていいと思うんですよね。それみんな悪い悪いって言うんだけど、だから勉強する気ないし、逆にそれでですね、なんかお前ら勉強できないからって落とすとですね、今回鶴見大学みたいな大騒ぎになるわけですよね。だから、AI は確かにいろいろ便利で人間のできることも AI できますが、まあ AI があるからといって別に人間それで何もしないといけなくて、だから AI あっても別に人間自分でやることやればいいんで、だからそれはなんか他の選択だと私は思うんですよね。で、やっぱ中には AI 使うととんでもないもあると思いますよね。チャット GPT とかですね、藤原直哉さんって誰って知らないとか言ってきますからね。やっぱりね、使える AI と使えない AI がありますから、まあそういうのは自然にこう、進化もしていくでしょうしね。まあ便利な道具ですから、道具使ってって、いや、いいんじゃないですか。私そう思って見てますよ。
まあ、僕もそう思うんですけど、まあ、ただね、人間あまり便利だ便利だって言って、考えることを放棄したら、これはまずいと思うんですよね。
でも
そういう
例え
と
ば
ころ、
今、
ね。
ご飯炊くだったね。洗濯だったらみんなボタン一つでしょ？
そう
あ
ですね。
れ、
マイコン
ボタ
でね。
ンなしで飯で炊ける人とか、 自分でね、洗濯機なしで洗濯できる人あまりいませんですよね。まあそうなってくるんで、まあそうなった時ですね、これいかんと気がついたらね、自分でやればいいんで、私 AI もそうじゃないかと思うんですね。なんかのはずに AI が動かなくなったと。いや、これはいかんなと。じゃあ自分も能力磨かなきゃいかんと。そういう順番じゃないですか。
まあ、
便利
そ
な
れ
やつ
ま
は
で
利用使
は、
うと思いますけ
まあ、
どね。
考えなくてしょうがない。気づくまで待つしかないという気な
そう思いま
思考
す
という
ね。
感じですか。わかりました。で、もう一つは、その天皇制の問題なんですけれど、先ほどの質問なんかでも、今の天皇は、まあ、偽物の天皇とか、いろいろそういう話をされてましたけど、まあ、明治朝の大室忠相なんかも私もちょっと研究したことはありますけど、ただね、ちょっと別の勉強会前に出たときに、やっぱり前共産党にいた野坂三蔵さんですらね、やっぱり日本はやっぱり天皇制を否定して政権を変えることはできないっていうことはね、やっぱり考えたっていう、まあそれだけ天皇制っていうのは奥深くにやっぱりね、日本人の心に信仰ついてるもんだと思うんですよ。しかもやっぱり戦争よく新しい国づくりとか何とか言われるけど、まあ天皇独裁とかそういうんじゃなくても象徴天皇制で何であれ、やっぱり天皇制を否定しても新しい国づくりってあり得るって、それが先生の基本的なお考えなんでしょうか。
いや、いてくれりゃ、いてくれていいんですか。いなくなったらどうします？
1万年前ですか。
いなくなっちゃったと。いや、私にいたらそこですよね。いなくなっちゃったんだと。天皇制は大事だっていいですよ。で、ところで天皇どこにいるのと。まあ、いうことに今なってきてんじゃないですか。どこにいるんですかと。本物どこにいるんですかと。なんで偽物を立ってんですかってなった時に、いや、天皇制は大事ですって言い続けていいんですけどね。その先進まないじゃないですか。いや、最大の問題はそこだと思いますけどね。
先ほど匿名で、保険をなかなか解約できないっていうような人がいて、それに対して、まあ、迷ったら行動しないで。で、なくすことももう、あ、もう、あの、もう日本人なんだから、もう覚悟を決めたらいいっておっしゃったんですけれど、その覚悟を決めてですね、なくしちゃって、何も、自分の何ですかね。お金を、パーになっちゃったら、どうしたらいいのかなって、私もちょっと外国、大手の外国の、保険をちょっと持ってるんですけども、それを、アメリカの銀行とか破綻していくので、まあ、円建てなんですけど、まあ、せっかく貯めたものなので、どうしたらいいかなっていうふうに迷ってて、ずっと迷ってるんですけど、それに対してもう一度ちょっとコメントっていうか先生のお考えもう一度聞かせていただけま
財
す
産
か？
残したいですか？
財産残したいっ
財
てい
産
う
残したい
か、
ですか？
今不安な時代なので、ちょっとぐらいは
いや、
持っ
全部
て
解
み
約
た
した
方
らいい
が
じゃ
いい
ない
か
か。
な。
今すぐ電話して、今すぐ解約したらいいじゃないですか、これ。難しくないですよ。財産残したら今すぐ解約したらいいですよ。嫌
解
なのが出
約。
たら行くですよ。どっちか二つに一つですよ。他に何かあると思います？
でも解約しちゃったら、もう、円の紙幣になっちゃうので、それが全然、円がもう、価値がなくなって紙切れになるので、
だったら、ドルで持ってるなら、ドルの紙幣に置いとけじゃないですか。ドル紙幣に。
ドル紙幣はでも、トランプさんが新しいドルを 作る
いや、
か
じゃあ
ら。
迷うならもうそのまま置いとけばいいじゃないですか。なくなったらもうそれ選択する必要ないですよ。そしてこれ皮肉で言ってんじゃないですよ。生地財産持ってるとそれで人生をさ、棒に振る人たくさんいるんですよ。生地財産持っててそれで人生棒に振る人はたくさんいるんです。だから、例えば遺産相続で揉めたりですね、おっしゃったり変な投資やって人生崩したりね。下手な財産持ってんならない方がよっぽどいいですよ。よっぽど節制して次の再出発できますよ。だから自分で選ぶことです。
コインを買うとか、友達はアンティーク
好き
の
な、
コインを
だから
買
それがいいと思えばやればいいじゃないですか。全部いいと思ってやればいいじゃないですか、それ。誰も止めませんですよ。どうも皆さんお疲れ様でございました。世の中ってですね、動かないときは全然動かないんですが、動くときは一気に動きます。よく言われますが、 大事なことほど、事前によく考えておくべきだと。大事なことは事前によく考えておいて、一瞬で決断すべきだと。どうでもいいことは、まあ、その場でゆっくり考えてもよろしいと、まあ、よく言われるわけでありますね。大事なことをやっぱ考えておくと、こういうとき、すごく、楽に越せると思います。諦めるものと追いかけるものの、この区別ですね。それを自分で中で決めとけばですね、そんなに難しいことないし。さっき申し上げたように、今はですね、余計なことしないのが一番うまくいくって、そういう今、その局面ですね。だからワクチンは打たない方がいいし、マイナンバーなんか、持ってるとそのうち今度ですね、データ漏れたときですね、あのカードでなんか変なもの出てきちゃったとか、このカードを使ってどうなったとか出てきますから、まあ、カードを申請してないければですね、こっちの責任にならないですよね。だからドルとか持ってなきゃですね、そもそも財産だからなきゃですね、あまり、そもそも心配ないですよね。だから今はどちらかというとですね、余計なことしない方がうまくいくんです。だから、余計なことっていうか、まあ、持ってるものが多い人ほど大変です。地位が高いとか、学問をたくさんしたとか、財産が多いとかですね、持ってるものに多い人ほど大変で、だから逆に言うと、捨てたほど楽になります。これはこの時代の特徴です。でもですね、未来づくりっていうことで言ったら、何もしてないっていうのは一番哀れなことになります。なんかその、ね、その、会社行って作業をやってお金もらって、で、店でなんか買ってきて食べるだけしかやってませんでしたっていう、多分一番哀れなことになります。未来づくりはもう我々 NPO がずっと前からやってるように、時間がかかりますので、そのひな型を自分自身でやっていかないとダメですね。だから、ゆっくりゆっくり考えていいのは未来づくりの話で、未来づくりの話はゆっくり考えて、で、時間をかけて行動して、実りを得ていくと。で、諦めるものはもう早く諦めた方がいいですね。その方が絶対ですね、余計なことはもうしない方が絶対楽にいきますから、まあ、そういう今時代の特徴だと思います。この、まあ、偽物を立ててですね、オペレーションやるっていうのは、まあ、トランプたちも言ってますが、前代未聞ですね。こんな話は聞いたことも見たこともない。まあ、一つは、だから、デジタル化が進んで、デジタル映像、デジタル音声、AI があるからできるんでしょうね。まあ、なんて言いますか、史上初めてで、多分二度目がないっていうのは、このことなんでしょうね。今回の展開は。で、今回要するにそうやってる最大の理由は戦争を起こさないことですよね。はい。だからみんな大騒ぎをしないで次に越せばいいと。で、もう気がついたら全部終わってたから諦めるしかないというのが一番なんか、段取りがいいんですよね。はっきり言って。なんか残ってるとまたそこからね、一回なんかいろんな問題出てきますから。まあ気がついた時には麻酔が覚めたらみんな終わってましたと。ちょっと諦めしかないじゃないですか。だからなんかこう、非常に平和にですね、よほど頭いい人がやってるっていうかですね、よほど信仰心のある人がやってるから、こうやって清々しく成功してくるんだろうと。まあ変な奴があったら絶対こんな成功しないと思いますよね。これはだから本物だと思うんですね。なかなかこうはいかないと私いつも思ってまして、まあ壮大なドラマの中に我々いますんで、ポップコーン食べながら楽しんで、頑張っていきましょう。いや、皆さん今日どうもありがとうございました。